セントラ街のバルカン半島、東京ミルク放送局。皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、今回も始まりました東京ミルク放送局、はい、私東京ミルクホールの新庄ゆうきと
ちゃんまつスカイボーカーです。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメ、野球などについて思いつくまま気の向くままに語り合う娯楽文化系情報共有番組です。
よいよいよいよいよいよいよいよいよいよ
い。いやー、はい、まだズームですけど、
なんとかね、なんとかズームだね、なんとかズーム、
なんとか、なんとか、ステップいくつですか今。
まあ、どう
ロードマップで言うと、
まあ、まあどうでもいいんだけどね、そんなの。
まあでもとりあえず緊急事態は開けたってことでいいですね、
う
ん、
だからもういいよ、それだけ。
はい、
それ以上のことは何もない。
一応これはあれですか、6月の8日配信ぐらいな感じですかね。
なんか多分それぐらい。
あ、そしたらあれですね、放送禁止名人会来てくれた方、動画見てくれた方、
ありがとうございました。ありがとうございました。
なんですけど、いやちょっとびっくりしましたね。
いやーひどい内容だったよね。
いや本当に放送禁止なのに何放送してんだっていう、もう放送禁止のものを放送してる時点で、これはもう放送コードに触れてるわけですよ。アウトですよ。
あー、でもそこじゃないと思うよ俺。
どういうことですか、
プライオリティは。
プライオリティは、
プライオリティはちょっと ITKD 言うと、
これもう矛盾、自己矛盾に陥っちゃってんじゃないですか。アンビバレンスじゃないですか、ちょっとこれ。
何言ってるか分かんない。カタカナで何言ってるか分かんないけど。そこはさ、振りなだけであって、はい、実際やってることは、はい、自分が楽しいことをやってるだけじゃない。名人会っていうことの方が多分、タイトル的には多分強いと思う。
名人一人もいませんけど、いいんですか？
名人誰も、すごい名人が出てくるんだろうなと思ったら名人が出てこないってことの方が多分面白いんだと。放送禁止っていうのが多分強すぎるんだよね。副題が。
放送をしないことで好き勝手やれるっていうことだったはずなのに、結構社会の目が厳しくて、絶対好き勝手やれないっていう。まあね、ということはちょっと一個ね、まあ、ね、足かせがありますね。
放送禁止レベルで言うんだったら、このなんだポッドキャストの方が放送禁止だよね。
そんなことないでしょ。
放送禁止レベルで言う、
放送禁止の
放送禁止の次元で言えばね、
はあ、
っていうような気はする。
世に発信するまでもべきものに達してない
というところで考えればね。
まあでも言っても僕ら5年やってますよ。
まあでもやっぱ意図的にやっぱ言っちゃいけないことを言ったりするじゃん、2人して。
それを
2人でなんかこうキャッチボールしたりするんじゃん、その単語とかを。
そんなことないです。そんなこと一度もやったことないでしょ。
それはやっぱり放送禁止だと思う。
よく一番ビビったのがね、今回、うん、いやすごい個人的な話なんですけど、
うん、
本番4日前か本番4日前に、うん、前歯が2本折れるっていう。
あ、まあそんな日もあるじゃんね。
いや
俺だって本番5日前に前歯が取れたよ。
なんですかこの前歯取れてる2人でやってるわ。いや、さっき歯医者さん行ってくっつけてきましたけど、いやこれ2つ、この歯とこの歯がスパンって。
いや、それ言うんだったら俺だってスーパーボンドでつけてもらったっけ。スーパーボンドでつけてもらった。
なんですかスーパーボンドって、サムさんのスーパーライトみたいな言い方で。
スーパーボンドって言ってたもん、歯医者。
俺なんてこの歯はあの歯医者さんでちゃんとあの針金入れてもらってちゃんと刺さってますけど、この歯なんていまだに攻めたいんで止まってますからね。
でもそれはさ、
TMS の1階にあるあのローソンストア100で買った攻めたいんで止まってますよ。
いや、新庄君が歯が折れたっていうのはちょっと面白かったけど、はい、なんかこう、はい、なんだろう、こう例えばどっか他の場所を打って痛いとか、
はい、
なんかそういうんだったらちょっと心配するけれども、
うん、
なんとかなるじゃんって思ったから。
いや、ね、実際歯が折れるって大怪我なはずなんですけど、僕歯折れた時におかしくなっちゃって、逆になんか痛えよりも何よりも、うわー今俺歯折れてるとか思って、で鏡見たらなんかのり巻きせんべいみたいになって、くっそ面白くて。
だから面白いが勝っちゃってるんだよね。だからもうお
かしい、面白い勝っちゃったから、
もういや様子がおかしいんだよその時点で。俺も面白いと思ったもんだって、差し歯取れて。
痛いとかやばいとか、早く病院行かなきゃとかじゃなくて、面白いだから早くこの顔を誰かに見せたいみたいな。
でもその時点でもう何か間違っちゃってるから。
そうっすよね。
うん。
しかも何やってて折れたかっていうのはね。
そこはね、すごく反省した方がいいと思うよ。
そうですね。
面白いと思っちゃいけないんだと思う。
そうですね。しかも、一人プロレスごっこをしていて、野球のバットに、どうやったらムーンサルトプロレスさせられるかなと思って、いろいろこう、いろんな投げ方で、くるくるくるくるってやって、体でバーンって受けるんですけど、そのちょうどこの、くるくる回ってるバットの先端が、歯に一直線に目をして、パノーンって入って、で、折れるっていう。
新庄君は面白いけど、俺とかもあんまり面白くないんだよね。まあ、だろうな。え？だろうな。いや、だろうなぐらい。いや、なるべくしてなってるよなぐらいの感じだから、ちょっと。
え、ちゃんまつさんの歯がですか？
新庄君の歯がそうなったって聞いても、でしょうねぐらい。
自業自得っすよね。
そうだ、心配ではあるよ。心配ではあるんだけど、みたいな、なんかそういうのはあんまない。
うん。いや、それでいいと思います。正解。その反応。
でも、それは新庄君のリアクション間違ってるし、俺のリアクション間違ってる。
だって、
下手したら救急車を呼んでもおかしくないレベルだと思う。
そうっすよね。だって下手したら、これは唇突き破って歯が出ちゃうみたいなこと
あるじ
ゃ
ん。そこまで行ったら救急車呼ぶよ。でしょ？だから他のところは怪我してないかって聞いたじゃん。
僕、歯の内側、口の内側切って血バー出てたんですけど、
まあ、それぐらいはいいやぐらい。
いや、でもそれもおかしくて、みたいになっちゃって。
だから
今日、歯医者さんで何やってて折れたんですかって聞かれて、なんかうまく答えられなかったですもんね。
いや、だからね、歯が折れるってね、やっぱりね、はい、自分が思ってる以上にね、他人はね、面白くないってことが分かった。
本番でやってたら多分ね、お客さん 100% 引いてるなと思って、本番じゃなくてよかったなと思いました。
それはね、思ったわ。
はい。はい、
うん。っていうのはすごく感じたね。
はい。
俺も、まあ、ただ、差し歯が取るとき面白かったけど、でもなんかやっぱ冷静に他人から見るとあんま面白くないんだな、これって思って。
はあ。
あ、そうかと思って、これじゃネタとしては弱いんだなって思った。
キャマスさんも差し歯が抜けるで、まあまあまあ大事は大事ですけど、うん、まあでも言うても差し歯じゃないですか。僕永久歯の、
いやそれをだから新庄君的に、ね、そこをね話し出すとキリないよ。俺だって小3の時からこれだからね。でこれ抜けたの抜けたの30年以上経って初めて抜けてるからね。でここをいじったのはお茶の水の時の歯医者でこいつ大丈夫かと思ったやつがいじった結果、それが3年経って抜けてるから、やっぱあのクソジジイの顔が最初に目に浮かぶわけよ。イラッとする。
姉は物件ですね、
やっぱあいつじゃねえかっていう、はい、っていう自分なりの思いもあるんだけれども、でもそれは他人にも伝わらないから、はい、ああお前面白くないんだなと。
まあ面白いか面白いかで言うと、
唯一
丈夫ですかですよね、
唯一やっぱ拾えたのはスーパーボンドって
歯医者さんのね、
スーパーボンド
って、よくこの歯医者さんと歯科衛生士さんが話し合ってるところで、スーパーボンド取ってって言ってるあれですね。不穏な会話ね。
ボンドでつけるんだっていうのと、会計で500円だったってこと、この2点が面白かったです。
あ、500円は素晴らしいですね。
このなんか3、40年かかってる自分の思いが500円で片付けられてると思って、それが面白かったのは良かった。
僕は今日ちょっと麻酔されて、なんか繋いでもらってる間に、ずっと歯医者さんが、出血がって言ってて、俺どうなんのって思って、すごいざわざわしたのは、ちょっとかなり。来ましたけど、でも治ったんで。
新庄君のはね、いや大変だけどそこまでじゃないからね。
そうっすね。
うん。
はい。だって歯は折れたけど心は折れなかったっすもん。
うん。だから、まあそういう感じかな。
まあ、でもその後のネタ見せで心はしっかり折れたんですけどね。
別にネタ見せ普通にやってたんじゃないの？
いやいや折れましたよ。ダメだこれ。
いや別にいつも通りだったんじゃないと思う。
いやなんで、まあちょっと今これ撮ってる時がまだ本番前なんであれですけど、本番でマジで歯が折れてる可能性もあるんで、ちょっと
今日も本番前だからあれだけど、いや別に全然新庄君をフォローするつもりないから、別にいつも通り面白かったよっていう。
いつも通りでいいんです。僕はね、まあ終わってから言うんですけど、僕別にね、正直ね、笑いを取らなくていいポジションなんですよ。
いや、そういうことじゃなくて、
あ、それ別に逃げてるわけじゃないんですけど、
そうじゃなくて、俺は客観的な意見として、ああ面白いなと思っては見てるから、
あれです、いつも僕の参加の基本スタンスなんですけど、これがいいのかどうかわかんないですけど、誰にも理解されないことをやって、おかしなやつがいるっていう ことだけなんで。
だ野球で言うなら打率はもうね、2割7分ぐらい打ってる。
2割7分微妙ですけど。
いや、微妙だけど怒られはしないじゃん。
6番打者ぐらい。
そう。で、2割7分の選手にさ、なんかこう、偉そうに何かをこっちも言ってもあれだし、なんかそれハリさんぐらいじゃん、2割7分の選手になんか文句言えるのって。
いや、まあ、それは3割で当たり前の人からすると。
そうそうそうそう。で、ハリさん級がなんか言う分には、なんか、ああ、なるほどな。だから、自信を持ってもらいたいのは、2割7分は打ってるからねってこと。
あ、じゃあ、
あの2割7分にみんな乗んないんだから。
いや、そんなことない。
乗ってないよ、全然。いや、新庄君がってわけじゃなくて、一般の人は2割も乗んないんだから。
あ、一般の人？一般の人と比べてもどうかと思いますけど、まあ、そうですか？
そうだよ。
うん。
だって、
わかりました。
いや、すごいよ、だって。
はい。
え？いや、新庄君と比べちゃうと、俺、新庄君にそれ失礼だと思うけど、例えば、一般の会社の、忘年会の出し物とか、
はい、
1割届いてないからね。
ああ、それはなんかわかりますよ。
うん。だそこの基準で見ると、やっぱ2割ならば打ってるから。
そうっすね。
うん。
ちゃんと、衣装、ちゃんと本物ですからね、全部。
うん、でもそれで、やっぱり、その、ダメ出しとか、佐野くんとかにされたりしてても、それやっぱ3割を打つための話だから、それはもうプロが教えてる何かなんで。
これ何公開励ましされてるんだろ
う。いやだから十分面白いんだよ全員。
あ、全員ね。
死ぬほどね。
死ぬほど。昨日あの全員のネタ見せが終わって、これすげえカオスだなと思いましたけど。いやだから
死ぬほど全員面白いんだけど、みんなで3割打とうと思うから偉いなと思った。
ああ、そうですね、うん。そこに向上心がありますもんね。
そうそうそうそう。だから一般の忘年会とかは1割届いてないから。けど、なんか頑張ってますって、なんとか拍手をもらおうとしてるから。
まあ、そうですね。普段そんなことしないお堅い部長があんな面白いことやるんだ、うん、母ということですよね、
うん。でもつまんないですよねって俺言っちゃうから平気で。
芸人のモノマネをするみたいな、そうですよね。モノマネのモノマネするみたいですよね。大体ね。
そうそうそう。だから俺去年だからね、全然話変わっちゃうけど、その忘年会みたいなの撮影してるの、ほんと見ててつらかったもん。あ、ここが、平均打率なんだと思って。
はいなるほどなるほど、
うん、いや笑ってたけど仕事だから、
はいはいはいはい、はい、
あ、ここなんだ、みんながここやっていいのはと思って、
あ、
これ以上はやっぱり様子がおかしくなっちゃうんだと思って、歯なんかおらねえんだよ、だから練習で
いやそうですよね実際会社の忘年会の練習中に歯折ってたらマジで怒られると思う。
いや怒られるよ、逆に怒られる、バカがって言われるもん
いや
ね、だからそういうことだから本当に自信を持ってもらって、だから今日のこの時点で本番前だから言っとくけど死ぬほど面白いよ。
じゃあちょっと
あんなやついないもんだって。
いや、いないでしょ。
爆笑するもん俺だって、忘年会であれ放り込まれたら。
いやいや、誰も見たことないものをやろうと思ったら誰も理解できないものができちゃった。
いや、でもだからでも面白いんだよ。
それを何とかして理解させようと
頑張ってるのが今の。というから、それは3割2分は難しいよ。やっぱなかなかみんな3割2分は打てないよ。
いや、そうですね。
うん。
はい。だから、うん。ちょっとね、こんな話ばっかりあるんですけど、最初の1回目のネタ見せがその、さらに数日前にあって、その時に持ってた時に、うん、これ、いけるなって正直思って、こう自分の中だけで。
うん。
これは誰も見たことねえだろうと思って持ってたら、本当に誰も見たことがなさすぎて、評価ができなかったってい
う。いやいやいや、前回の1回目のネタ見せの時も2割6分8厘ぐらいだった。
なんそんな上げるんすか。
いやいや、それが2割7分に上がってるんだもん。だから本番の時2割7分2厘でいいんだよ。だから
これだから本ちゃんのステージを昨日までに見てもらった人は分かるんすかね、何のこと言ってるのか。
うん、いや、だから全然2割7分2厘だと思うよ、本ちゃんのステージ見た人は。あ、2割7分2厘ですねってみんな言うと思う。
ちゃんまさんのやつもね、なんかね、いろいろ改造したりとかして。
改造してないよ、何にも。
あ、改造してない
ですか。あ、改造って、あ、小道具をねってこと。
そう、小道具。
あ、はい、まあ別に、俺のは別にどうでもいいんだけどね。
いや、でもね、今回だから本当にフルメンバーでしたもんね。
あ、め久しぶりね。
ね、いつもはその、まあね、参加できる人はして、あとゲストさんとか呼んで、
うん、
で、まあ、わちゃわちゃやるっていう感じなのが、うん、今回本当に東京ミルクホールの公演として成立してる、
う
ん、
しょうがない、しょうがない、
しょうがないっていう
か、しょうがない、なんか俺最初の2日しか出るつもりなかったんだけど、いつの間にかこう、
そうっすね、
あれ
そういえば、
あれって
逃げらんなくなってましたね。
あれって家族会議が開かれる結果ですよ、これ。
これは本当に申し訳ない。
どうするんですか、これ。土日、帰れないでしょ。
土日をね、しかも、ケツが24時ですからね。
いや、無理でしょ。俺、日曜日もタクシー呼ぼうと思ってるもん。
日曜はしょうがないですね。
しょうがなく、しょうがなくないよ。
いや、タクシーを呼ぶのも、ちょっともう、それ、請求できるんじゃないですか。
いや、知らないよ。だから、その全員になっちゃうから、もう、いや、ハイヤーをもう横付けさせようと思ってる。
で貴族じゃないですか。
そう、そういう帰り方してやろうと思って。
なるほどね。
仕事はするよ。仕事した後、ハイヤーを横付けして帰っていくっていう。
いやいや、もうね、だって次の日も平日なわけですからね。
そう
なんだ。ね、世間はね。
そう。そう
ね。そうなんですよ。はい。というわけで。
だから皆さん、だからね、はい、2割7分2厘の芸を配信でもやってるんで見てくださいということ
ですね。見てもらったわけです。もう終わってますから。
はい。はい、はい、ありがとうございます、はい、ということです。
ですね。
以上。
見てくださいっていうね。以上じゃ、あの、今回は、お便り、お便りまだあるっていうか、こんなに、まあいいや、やりましょう、お便り。お便りを読ませていただきたいと思って、
あ、なるほど、はい。
はい。あの、今回は、2020年4月5月ですわ。
はい。4月5月。はい。
あの、思いのほか、結構いただいてるので、
はい。
2ヶ月分で、まあ、
ありがとうございます。
ね、はい。なんで、あの、また読んでいきたいと思います。
はい。
はい、じゃちょっとすいません、あの、別画面に映りますね。ちょっと僕、静止画になりますけど。
はい、あの、この、はい、折れてる感ね。折れてる感見えてるやつね。
あ、こんな感じ折れてるよっていうのが、ちょっとムカつく表情していました。
はい。
はい。
イラッとするわ。
ちょっと動画の方だけ
抜け、抜けのクロスアーとかむっちゃイラッとするわ。クロスアーじゃねえか。
それだから、ちゃんまつさんとこの学校の、
はい。抜けの、はい、抜けの森三中がイラッとするわ、もう。
そうですね。森三中、村上、ちょっとぼかして
るけど、イラッとするわ。
大造形がね。
まあいいや、はい、村上さんだからいいや。
はい、
はい、
では、参ります。まずメールの方からご紹介していきます、はい、なんかあの陰れそうな音があれば
いやーね著作権の問題で陰れないです
じゃあ大丈夫です。
はい、
はい、では参ります。
はい、
金城さん、ちゃんまつさん、こんにちは、まめ、はい、です。はい、2、3月のお便り会を拝聴して、最近感想をつぶやいてないなと思いメールしました。
はい、
久しぶりに音声だけの配信いいですね。このゆるさが最高。先日、大林信彦監督がご逝去されたこと、残念に思っています。ぜひ、ミルコ放送局で改めて大林作品について取り上げてほしいです。過去、長岡花火は取り上げたカウントに入るのでしょうか。大林作品は、ハウス、時をかける少女、二人、花形見を見たことがあります。新庄さん、大絶賛の寂しん坊は未見ですが、ぜひお二人には、ハウスを見てほしいです。ホラー要素、目がチカチカする効果と合成感、そして、池上公子さんたちら、ヒロインたちの可愛さ、とにかく最高です。2人は、作品中に石田ひかりさんが歌う草の思いという曲があり、石田さんの声にぴったりでとてもいい曲です。エンドロールで聴けるかと楽しみにしていたら流れてきたのがまさかの大林監督と久石譲さんのデュエットワーク頭が大混乱の中映画が終わりました。でもいい曲、中島智子さんバージョンもありますがここはデュエット版を聴いてください。
まあそうですね、はい、
そうですね、レアですね、はい、先日大林監督を忍び時をかける少女が地上波で放送されたそうですが、あのエンドロールが流れなかったとか。時をかける少女はエンドロールを見るための映画だと思います。そうですね、みんなでなんか合唱してる横をあの、うん、ね、あの友よが歩いていくやつ、うん、はい、花形見は私が拝見するにはレベルが高すぎました明らかな CG 感、突然の視覚効果が私には合わなかったです、うん、新型コロナウイルスの影響で延期になってしまった海辺の映画館キネマの玉手箱の当初公開予定日だった4月10日に亡くなってしまったとのこと。映画が公開されたらぜひ見に行きたいと思います。コロナウイルスが猛威を振るう中変わらず配信を続けてくださるお二人に大感謝です。いつも元気をいただいています。そして普段と変わらずラーメン店などを訪れている新庄さんのマイペースさんにも助けられてます。要急な外出の中での一コマなんだろうなと思っています。これちょっとあの食い捨てますね、密かにね。はい、日々どうぞご自愛ください。次回配信も楽しみにしています。まめということです。ありがとうございます。
まあ、何を言いたいかっていうと、新庄お前緊急事態なんだからもうちょっと静かにしてろってことだよね。
ラーメンとか食いに行ってんじゃねえやつあの全く
その通り怒られてる、怒られてる、怒られてるメールですよ、これ。
はい、そうですね、もう人によってはあのラーメン食べに行っただけで家族からすごい非難されるみたいなね、まあまあ、話もありますし、まあまあ、でもラーメン屋さんも食べに行ってあげないと潰れちゃうんですよ。
それはそうだけど、まあ新庄が自覚してんだといいんじゃない、そこは。
いや、僕もまあちょっと仕事のね、仕事というか生活のための移動のその途中にあるラーメン屋さんに行ったりとかしてるんで正当化させてください。どうせ もしれない。でも、もう解除されたんで。
そうね。確かに、もっきょっき。
好きなラーメン屋に行ってください。はい。
ということで、はい、大橋先生ですね。
はいはいはい。大橋先生ね、亡くなりましたけど。
ハウスはね、見ましたよ。
ハウスね。いや、僕も亡くなったんでね、そういえばハウス見てないわと思って借りようと思ったんですけど、なかなかちょっと借りられて
ね。
はいはい。
ハウスはね、まあ、いつも通り。
いつも通りですか。いつもの大林って
俺たちが知っている大林があそこにはいるよね。
でも結構大林作品の中で初期ですよ ね、 多分ね。
初期だけどやっぱりね、一郎もやっぱさ、はい、初期から趣旨一貫してるじゃん、何かが。
愛工大名電時代から球は速かった。
そうそう、球は速かったし、だから一郎もホームランバッターにはなれるけど2割5分なるけどいいですかっていうふうに聞いたらしいんだよ、監督に。
あ、
30本打てますけど2割5分になりますけど、チームのためにそれがいいんだったらやりますよって聞いたら、それはお前がストレスじゃないかっていうふうに監督が言って、あ、まあまあストレスかどうかあれですけどって、じゃあお前の好きなようにやれって言ってたどり着いたら一応のあのスタイルだから、
アベレージヒッター、
アベレージというか、まあね、走攻守いい意味でね揃ってるってい う
ところ、はいはい
はい、だから結局大林も走攻守揃ってたから、
常にやっぱ同じ。そうなんですか。いや、大林信彦が走ってるとこ見たことないですよ。
いや、こうしかなかったから攻めしかなかったかもしれない。
パワー一辺倒、
ザンギみたいな、パワー系、パワー系だった
んだ。そんなことないでしょ。
パワー系だ、ハート様みたいなもんだからね、北斗の。
ハート、ハートはって思いますよ、うん、ね、重いわ。
ハウスはね、ハウスは良かったですよ。だから大林先生を知らない人は、はい、確かに、ね、うん、早い
早い
早い早い。
花形見、
花形見も早いし、
はあ、
ハウスも早い。
ハウス、あ、そうですか。
解きかけで止めておいた方がいい、大林先生を忍ぶんだったら。
あ、解きかけね。まあまあ、入り口としては入りやすいですけどね。
うん、あそこが、ね、もうあそこでもう引き返した方がいい。折り返し地点だと思って帰ってきた方がいいと。
あ、そうですか。
あれ以上行っちゃうと、帰ってこれなくなるから、大林ワールド。
あ、深淵に引きずり込まれる。
深淵に引きずり、うん、そうだね。うん。ゴッドハンドとかいるから、あの奥の方行くと。
セムトみたいなのが。
うん、マジでやばいわ、あいつら。
でも、僕も言っても好きとは言いながらも、言うて尾道三部作で止まってるんで、新尾道三部作も全部見てないですし。だから、にわかっちゃう言い訳なんですよ。
寂しんぼはね、やっぱちょっと覗いてるよね、奥から。深淵が。
あ、うん。うんうん、そんな感じがします。
そう。
寂しん坊が好きだっていうのはずっと言ってますけど、
うん、いや、すごく、だから花形見とか長岡花火とかはもう深淵しかないから。
長岡花火の絵面の強さは異常です、
うん、深淵しか見させてくれてないから。俺だから初心者には無理よ。
はい、
うん、いきなり長岡花火は無理だから、ほんと解きかけで、あ、面白いな、あ、すごい立派な、なんか解きかけとか2人を見て、あ、すごい立派な映画監督が亡くなったんだな、以上。
はいはい、
いいと思う。
なるほど、巨匠ね。
巨匠。
そうですね。
こいつは、もっとリスペクトされてよかったと思うよ。すごく真面目な。
リスペクトはされてると思いますよね。
もっと、もっと、もっと、パヤオ以上だったと思う。なんか。
そうですね。だってもともと CM とか広告業界の人ですもんね。
結局ね。
あの、ファンダムね。
まあ、でも、まあ、全然、で、あの、悪口は言うつもり全くないんだけど、叩き上げじゃないから、
あー、はい、
周りがいないんだよ、周りに人が。
はいはいはいはい。
それがやっぱ辛い、大変だったんじゃない。それはもう日本の映画界のあれで欠点だと思う。
あ
ー、話を聞いてくれる人がいないんだよね、奥さん以外。奥さん脚本家だから。
あ、そうなんですね。
そう、かわいそうだ、はいはいはい、だ黒沢とか周りに取り巻きとかすごくいたと思う。
そうですねって言いますよね。
うん、
黒沢天皇ってね。
そういう感じじゃないんだけど、でもやってる功績は黒沢とあんまり変わらないのかなっていう気がすごくします。
なるほど。
うん。
はい。
っていう感じです。
ありがとうございます。
大林マジリスペクト。
俺たちの大林。
俺たちの大林マジリス。マジリス。
マジリス。はい、ありがとうございます。では続きまして。
はい。
はい、こちらも、メールでいただきました。はい、お疲れ様です。305回凶悪会拝聴しました。あ、こちらの元バーボーンシャックマスターのつぶらさんですね。
ありがとうござい
ます。はい、はい、自分もこの映画好きでほぼ年1回行事になってる映画です。あ、ダメだ、ね、早速今年分見ました。
ダメだね、はい、年1で見ちゃダメだね。
リリー音体のスピリタスのシーンは、あれですね、ジジブーさんにスピリタスの
せて、神シーンですね。
神シーンですね。はい。はい、は、この仕事に準じてる自分には他人事ではなく、過去に何度も、そうですね、あのバーのマスターですね、はい。はい。過去に何度もスピリタス持ってくる金持ちたちに、そのままストレートで飲めされた記憶がある気がする。
実写だよ、実写版だよ、実写版凶悪だよ。
さらにエロ系が好きな自分にはピエールにシャブを打って、打たれてやられる半田笹や日活ロマンポルノの白川和子がジジブーの奥さん役などいろいろなことが満載な映画です。しかし毎回毎回何度見てもすごい映画すつぶら。ありがとうございます。
あ、まあ、つぶさんは実写版だったね。ジジブーという凶悪ねということは分かっただけでもすごくいいと思います
。そうですね、はい、白川和子さんとジジブーさんってあれなんですよね、わはは人脈なんですよね実はね。
お二人、白川和子さんが奥さんなの？
いやいや、あの奥さん役ですよ。
あ、役ってことか、
ドラマの中でね。
ああ、そうそうそうそう。
でもともとジジブーさんはわはの芸人さんですし、ね、白川和子さん も昔は日活ロマンポルノの女優さんでしたけど、うん、今なぜかわはは本舗所属
だった。そうなんだ。あ、そういうセットでじゃ来てるんだ。
全体公演とか、そう、娯楽座のトークライブみたいな声に行くとゲストで来たりとかされてる感じです。
あーはは、まあ、はい、あれか、あの監督の白石さんか、あれ監督の
ですか、この凶悪は
確かそうだよね。が多分まだそこまであの有名じゃないから無理やりねじ込まれたんだろうね。
ねじ込まれたっていうか、まあ、うん、あのね、過去の経験とかも生かして出ていただけませんでしょうかという話かなとは思うんですけど、
うんうんうん、まあ無理やりねじ込まれたんだと思う。はい、わかりました。
結果的に若干うっすら身内に寄ってるっていうところ
かもしれない、っていう感じがね素晴らしいです。
はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、続きまして、はい、こちら、犬とカバスさんですね、はい。はい、ありがとうございます。はい、あ、これじゃないよ。あ、失礼しました。あ、これ3月ですか。まあ、一応読んどこう。スタンプラリーガンダムは出品するおバカさんが多くて、相場が下がり、送料を引いたら2000にもなりません。海外実習生、韓国アイドル以下です。過去社会派。
ね、はい、ダメですね、スタンプは
ですね、結局転売されてるっていう話でしたね。
そうですね。
スタンプラリーの特典
で、ね、でもそう、転売されてるけどそんなに値段も高くないってことでしょ。
ついてないっていう。だって7000円ぐらいしましたよ、結果的に多分全部回るのに、
ね、お金じゃないじゃない。
金もかかるし時間もかかるし、
うん、お金じゃなくてやっぱりこ う、ね、名誉というか、なんかね、そういう自分の中の価値観だから、はい、
そうそうそう。
そういうことじゃん。そう。
この感動を人に伝えるのは難しいんですよ。
いいって、そういうことは分かる。
だからこそ、ちゃんまさんに響かなかったんです。
やんないってだから。
だから響かなかったっていう、あのそういうね。
やんないってだから。
そういう大いなる歴史的なね、教訓の回です。はい。はい、次は民間人スパスパさん。
はい。
はい。300回おめでとうございます。バルカコミ祝い。よよよよよよよよよ。
ありがとうございます。
300回なんてあったんですね。
そうですね、
全然覚えてないな。もう今が何回かも分かんないし、
ずいぶん前ですね。はい、
まあまあまあ、そうですね。はい、4月頭の話だったんですね。はい、すみません、ちかさん、
はい、
はい、またしてもありがとうございます。祝300回パチパチパチ、
はい、
ミルク放送局様の我が道を行くスタイル、これからも応援しています。あと Z 級映画評論家の新庄さんのクソ映画評も地味に期待しています。月1でクソ映画評聞きたいですね。あとガンダム回、
新庄君だからガンダムか Z 級のそのローテ、はい、ローテでいいんだよ。
結果的にそうなってるっていうね。
そうだ、中途半端になんかそういう俺の好きなとかじゃなくて Z 級かガンダム、
はいはい、
そのローテ、ローテ、その2つでお互いだって10勝以上するんだから
なんすか、10勝競技、
10勝以上するから
10勝以上ね。
うん、2桁なんだから、その2人が。回さないと、そのエースを。
Z 級ね。
出し惜しみしないでくんないと。
でもね、あ、うん、そうなんですよ。最近結構旧作見るようになりまして、また。
あ、素晴らしい。
あれなんですよ。だから、ゲオスピードが潰れて、もうどうしたらいいのかみたいな話になったじゃないですか、
うん、
前、
うん。
その後、隣の駅のツタヤ、
うん、
借りてんですけど。
あ、一応、一時降りてる。
降りてます、
うん、
ある日3月末だったかな、うん、なんか自動的に1ヶ月間無料でツタヤプレミアム入れるんで、
あ、はいはいはい、
どうですかみたいになって、うん、まあ、無料ならいっかと思って、うん、ただで1ヶ月借り放題ですよみたいな、返却期限もないですし、うん、みたいなして、うん、じゃあいっか 入って、
うん、
で、月に10本以上借りないと元が取れないんで、10本以上借りるっていうのを自分に貸して。
そこがおかしいじゃねえか、元が取れないとかだ、そういう価値基準でそもそも借りてなかったのはさ。
いやでもそれがあるがために、うん、今まではなかなか手が出なかったガンダム1シリーズ全話
とかっていうのを借りるようになったってことね。
そうそう、
じゃあいい、じゃあいいじゃない。
で、なんかあの背拍子狩りみたいな、全然内容も知らなければ出てる人も知らないけど、そうそう、ジャケ狩りみたいな、
うん、
気軽にポンポンポンポン借りるんですよ、うん、見れるかどうかは別ですよ、
うん、
まあ、一応ちゃんと見て返しますけど、
うん、
1週間で返せないことはあるんですけど、でも延滞かかんないんで、うん、まあいっかって、でいろいろ雑多に見るようになりましたね。だからありがたいですね。結果伝えやっていう、
だから早くガンダムと Z 級をローテローテでお願いしますってことです、
はい。今週 0083 見終わるんで、で、また次 V ガンの一巻も借りてきたんで、
なるほど。
なんかやります。
0083 俺泣いちゃうからね。
いいですね、あれね。
それだけは先に言っとくよ。
わかりました。どこまで、まあ、やるかどうかもまだ決まってない
ですけど。わかんないけど、俺自分の中で0083は好きすぎてやってないからね、ミルク放送局で。
なるほど。
うん、
そういうのありますね。
うん。
ああ、じゃあちょっと生半可な気持ちでできないです
ね。いやいや、別にそれはブブブ言わないけど、やるんだったら、シルコよろしくお願いしますと。
ああ、まあまあまあ。
好きよ、俺好きよと、俺好きよってことだけ。
あ、オッケーです。わかりました。はい。続きまして。
はい。
はい。こちら、ナナミシンプソンさんですかね。
はい。
はいはい、スタジオ収録もロケも感染対策で難しいなら、ロードショー番組の大量投入してくれねえかな、地上波テレビ。多少は増えてると思うけど、いっそ19時から翌朝までぐらいの勢いで、ということで。旧作映画をね、テレビでいっぱいやってほしいっていうことですね。
そうね、まあ、
午後のロードショー。
おっしゃってることはね、わかるんですけど、なかなかね。
枠の問題ですか。
テレビはもう、ね、悪い大人しかいないから。
ああ、そうですね。
なかなかね、そうはいかないんですよ。気持ちはわかるんですけど。
最近、よくわかる感じです。いやなんかでもみんなリモートでバラエティ存続させようとしてるじゃないですか。あのズームの画面とか出して。
クソほどつまんないですね。
うん。こんな無理やり続ける意味ある？
ただでさえつまんないのが余計につまんなくなってるやん。
だから昔のドラマの再放送とか、そこ逃げ恥やったりとか、ハゲンの品格やったりとかしてるのはいいと思うんですよ。過去の名作を。
あれでもさ。
はい。
あれ、もともとやろうであろう、
うん、
クールのドラマができないからでしょ、
はい、ってことでしょうね。
で、それはわかる。でも、もう一歩先に進んでると思うんだよ。やらなきゃいけないドラマのクールのに一番金出してるプロダクションが持っているドラマをやってるんだと思う。
ほう。
多分そうだと思うよ。
プロダクション。
うん。
事務所ってことですか。
そう、事務所で一番金出して、そのもともとやろうとしてるドラマのプロ、なんだ、スポンサーになっている、
うん、
一番金出してるところが、もともとこれ当たったんで、これもう一回だったらいいよっていう感じなんだと。
うん、でしょうね。面白いですもん、だって。いや、名作を再放送してるんですよ。
そう、だけど、なんか、一筋縄じゃない名作、やと面白いのを、多分いろいろ、悪いおじさんたちが会議した上で一番こうダメージの少ないやつ
を、ダメージの少ない、
少ないけれども一番利益が高いやつをっていうことで、
コスパのいい作品よね。
うん。
コスパっていうとあれ、
逃げ恥もだからアミューズが多分元々淡く買ってたんでしょ、あそこ。
ああ
っていうことだと思うよ。
はい。
すごく多分俺これ今話してるのすごいギリギリのラインを超えてる気がする。
そんなわざわざ踏まなくていいのに、危険な地雷原の中歩かなくていいのに。
まあまあ別に悪いことじゃないからね。ですよね。
あ、でもね、うん、だから今回のこのコロナ騒動の中でいろいろなこのね、放送業界の在り方だとかいろいろなんか見えてきたものがありますね。
見えてこないよ、何。根っこが腐っててダメだこれっていうのが
分かったんですけど、これも浮き彫りになりましたし。
なんだよ、ズームで芸能人のお宅徘徊とか、もう頼むから死んでくれってことは、これ出てる人スタッフ全員
本当にそうっすね。みんな、だから、
うん。だって、非常事態宣言が出る前の日の王様のブランチ知ってる？
え、前の日ですか？
うん。
前の日はさすがに知らないです。
こじるりと行くハイキングツアーだよ。
お。
死ねばいいと思ったよね、それ。
それはでも通常営業だったわけでした、
ね、いや半分ズームだったね、ほぼズームだったけど、もうと特集で2週間前に収録しちゃってるからそこはやんなきゃいけないみたいな感じになって、
なるほど、ね、
こじいや別にこじるりが嫌いじゃないんで、こじその世の中的にそんなことやってる場合じゃないのに、小島のりこと行くハイキングランチだった。特集30分死ねと見てる人間、これを見てる人間、これを作ってる人間全員死ねと思った。
ブランチはいろいろね、ブランチなんだかんだで毎週のように見てたんですけどね、いろいろコロナの影響を受けまくってましたね。
よかったね、
崩壊寸前でしたね。
よかったね、よかった。いや本当に本当に、はい、本当にちょっといろいろ思うとこあったよ今回。あ、
勉強になりましたね、
うん、
はいはい、続きまして、はい、なんだ、あ、また同じ方です、七海新婦さん、はい
はい、
ベストガイ、ベストガイは、俺も、これはかの有名なトップガンのバグ、オマージュかと注目はしたけど、怖くて再生ボタンを押せてないです、アマゾンプライムのね、あのベストガイ、やってますよっていう。
新庄さん、はい、頑張ってお願いします、以上。
僕はあのね、チラ見しましたよ、ドッグファイトのスピンの言うんですよ。なんかあの静止画の飛行機がギューンって飛んでました。
怖くてチラ見
できないもんね。これ絶対ちゃんと特撮してないなみたいな。
これ新庄さん、トップガンはこれミルク案件でしょ、これ。
トップガンはミルク
案件、トップガンじゃ、トップガンじゃ、ベストガイは
ベストガイ、
ミルク案件でしょ、これ。
やるー。でもこれ、誘惑なんですよね、そもそもが。
あ、梅次郎。
梅次郎枠なんですよね。
うん、じゃあやろう。
そのね、じゃあやりますか。
やろう。
じゃあや
ろう。七海新庄さんも言ってんだったらやろう。
じゃあやります。
やろう。
いつ、プライム見放題じゃなくなるかわかんないです
ね。わかんないからね。早いうち、鉄は熱いうちに打たない。
はい。続きまして、ITKさん、
はい
はい。はい。ミルク放送局が映画見直しを始めたから、庵野秀明が無料配信をしてくれたってマジ？テレビ放送から25年、エヴァンゲリオン、新劇場版ジョ公開から13年という年月の方で熱が出そう。もう13年前なんですよ、ジョをやったのが。
いや、そこじゃないですよ、論点は。七海シンプソンさん、
ITKさん。
あ、ITKさん。ITKさん、すみません。はい、あの、はい、ミルク放送局がどうこうではなくて、
はい、
っていうことをまず確認させてもらう。あの、
どうこうではない。
ええ、コロナだからです。
コロナもあるし、新劇場版、ね、新エヴァンゲリオンやるよって言ってたから。
って言ってたからだけです。あの、私、ミルク放送局の影響は 0.1 ミリも受けてませんから、ご安心してください。
だからあれでしょ、だからそのコロナで皆さんステイホームで退屈な日々を過ごしている中、我々のおかげで無料配信が見れるようにしてあげますよみたいな、そういう恩着せがましさはないですか？
ないね。
そういうことはないですか？そういう邪悪な大人の思念は入ってないですか？
いやいや、だからあれでしょ、一番最新のやつなんかやるって言ってたのはなんだっけ。
いや、一作目です、一作目。
違う違う、ジョハ9なんだっけ。
ジョハ9で最後シーンです。
あ、シーンをやれなくなったからでしょ。
6月末ってですね。
そう、はい、それがやれなくなったからその宣伝費をそっちに回してるんで、単純にそれだけです。
宣伝費、
うん、
まあまあ、だからおさらいしてくださいねっていうことですよね。
うん、だからお金があるから、
そっちにお金があるから ただで見せてあげるよっていう。
そうそう、そういうこと、そういうことで、
はい、
で改めてやるんで、ね、しくよろ、はい、ということです、
はい、ぶっちゃけコロナじゃなくても延期になってましたよね。
なってたね。
ああ、
コロナじゃなくても9月になってたね。
僕らそれ慣れてるんで、
3ヶ月は大抵待ってもらわないとみたいな、はい、
旧劇場版の時も散々待たされたんで、散々待たされて公開になったと思ったら後編に続くみたいになって、
あったね、
はい、
もう覚えてないや、
びっくりしましたよ。
そうだよね、だって、うん、はい、なんか横浜の映画館で俺なんか2回連続で見た記憶ある。
死と神聖、デス&リバースみたいな。
でもやっぱりなんか、あれかな、今日、バルドナインの、入ってるあのビル、行ったけど、はいはい、1階がアニメショップみたいになっててさ、エヴァコーナーみたいなのがあって、
はい、ありますね、はい、
30秒ぐらい立ち尽くしたもんね、エヴァグッズ見て。
30秒、
うん、こうやってパトロールして、
おー、パトロールね、
はい、あー、やっぱテンション上がらない、エヴァンゲリオンと思って帰ってきた。
そうっすね、うん、エヴァンゲリオンね、なんだかんだでね。
うん、見に行くけど、ね、はい、100% ね。
まあ、見には絶対行きます、うん。でも、あれもう25年前の作品なんですよ。知ってます？新世紀エヴァンゲリオンって言ってて、もう9世紀ですよ。四半世紀前なんですよ。四半世紀前エヴァンゲリオンです。
いや、でもまあ、次のちゃん、次で全部終わるって書いてあったから。
いや、そうですけど、あの、旧劇場版が終わって、新までの間よりも、新が始まってから今までの方が長いっすかね。
あ、そう。
13年経った、ね。
つい最近の気がするけど、新始まったの。
平成、旧劇が終わって、新劇場版が始まったのは10年ぐらいスパン空いてたはずなんですけど、もうみんな忘れちゃってるんです、その間に、10年間の間に。世代変わってるじゃないですか。
うん、だから最近の若い人は急激知らないもんね。
でしょう。
でテレビ版もあるのは知ってるけど、あの、うん、進撃がダイジェストだっていうのは知ってるから別に見たことないって。
まあ進撃場版見れば見た気になれますか。
うん、まあまあそれは合ってる。
全然話違うんだけど。まあ最初の6話ぐらいだけです。
いやだからそこは別にそんなこだわりたくないのよみんな。
まあいいですけど。
そう。エヴァンゲリオンという共通項を知りたいだけだって別にそこはあんまこだわりたくないわけ。
わかりました。
そここだわるとキモいなになっちゃうから。
いやもうキモいやつばっかりだったんですって当時は。エヴァンゲリオンが流行ってるからもうみんな知らないだろうけど、旧劇場版の頃とかやばかったんですから、もうトースポとかにもですらよくわかんない記者がなんか自分の考察をすごいぶちまけたりとかしてましたが、意味わかんなかったですから謎本とかいっぱい出てね、はい。続きまして、塚さん、はい、ありがとうございます。レオン完全版に関してなんですが、通常版と違い、ロリコン成分が凝縮されていて引いた思い出があるんですが、ミルコ放送局のお二人は違和感なく鑑賞できたら気になります。
だから動く自動ポンドだっつったじゃん、最初に。
ナタリー・ポートマンね。
うん。違和感はあったよ。
正直、完全版と通常版を見比べてないんで、何ともちょっと分かんないんです
けど。だから、やっぱり思ってたより、自動ポンドだなっていうのは感じるよ。
自動はい、
っていう、そうですか、うん、そこはすごく重要なとこだなと思いました。
うん、レノにいやらしさがそんなにないのがいい。
え、レノ、ジャンレノ、
はい、
お、まあ、ジジイだからね、あれ
勝たなさそうだなっていうので安心して見れるのか。
いや、もうだからそこ、もうおじいちゃんだからもう。
あ
おじいちゃん、そういうことじゃないから。
え、本当に、
うん、っていうのがわかる。
そっか、
自分でも初老って言ってるから。
ああ、まあね、
もうこの人はそういうことじゃないんだっていう。
あ、別にレオンとの関係性じゃなくてナタリー・ポートマン自体がエロいっていう単発でエロい。
だけだからジャン・レノは1触れたりとも、はい、ナタリー・ポートマンエロい目で見てないよ。
いや、そうそこです、それが言いたかったです。
なぜならおじいちゃんだから。
まあだから結果的に僕の言いたいことはそういうことだったんですよね。うん、はい、わかりました。はい、レオンは、大丈夫。
レオンはいい。レオンはいい話だったな。
いい話だ。はい。はい。続きまして、ITKさんまた。
はい。
はい、みんなで見よう映画キングダム放送日時2020年5月29日金曜日21時から金曜ロードショー。ついこの間やってました、だから。
太もも
何の
以上。長澤まさみの太もも。
長澤まさみだったもんね。はい。
以上。
だと思いましたけど。
以上
ですか。
以上、数字は良かったらしいです。以上。
あ、はい。
それ以上何も僕は話すことはないですね。
いやー、僕もないです。
太もも
ね。言いたいことは分かります。はい。はい、続きまして、三影さん、ありがとうございます。東京ミルク放送局、俺たちの横浜買い出し機構会を聞きました。僕が連載前の読み切りの時から推していた作品を紹介してくださり、本当にありがとうございます。ちょうど今読み返しているところで、ちゃんまさんに監視でもされてるのかと思いました。
見てるぞと。
怖え。
いやでもね、コロナの期間はね、みんな横浜買い出し機構読んでた。
そうなの？
うん、なんかね、そういう気分だった。
あー、こう閉塞感なんですか？
なんかね、横浜買い出し機構だったもん、なんか雰囲気が。
あ
ー、だから
デストピア。
みんなそうだ。みんな横浜買い出し機構読んでた時期だったかな、あの頃。
偏見がすごい、うん、まあまあそうでしょうね。一般に比べれば、通常時に比べれば。
ほぼ全員読んでた。
まあ、俺以外はみんな読んでたってことですか。
そう。
やべえ、世界に一人ぼっちじゃないですか、これ。
いやー、でもいい話だったな、あれ。あれは書けないな
ー。あー、いいんですね。
個人的にはやりたいけど、あれは俺怖くてできないなー。
何をやりたいんですか、実写？
いや、実写じゃなくて、ああいう表現？
あー、はいはい。
個人的にはすごくやりたいけど、あー、無理だなー。
無理ですか。
うん、言えない、プレゼンで。
そうっすね、何言ってんだこいつってなるですかね。
だって主人公の女の子がさ、 バイクに乗って夜景見て帰ってくるだけの1話があるんだよ。一言もなくて。
すごいですね。ゆるキャンみたいですね。
いや、ゆるキャンの方が、ね、狙ってるんだよね。
あ、うん、それは何回は。
そう、ゆるキャンの方があざといのよ。だからそこがないからこそめんどくさいの。
あー、はい。
ゆるキャンは、はいはい、こういう感じでしょみたいなところがあるから、
別に全然。ゆるキャンは、そうっすね。
はい、はい、みたいな感じで、ゆるキャンは。
そうっすね。漫画タイムキララ系ですもんね。
そうそう。だからそれは別にいいんだけど、あれは無敵だな。
アフタヌーンですね。
アフタヌーンで90年代後半っていう、なんかこう、誰の監視も行き届いてないところで自由にやってたって感じだもん。
無限の住人と、
うん、
横浜買い出し機構。
そう、うん、もうそれ以外にもいっぱいあったけど、なんかもう本当に自由の大事だったと思うよ、アフタヌーン。
自由の大事。
あの頃。
あ、なるほどね。
うん。っていうのは感じました。
わかりました、
はい。
ありがとうございます。はい。では続きまして、名古屋の梅次郎さん。
はい。
ありがとうございます。はい。なんとなく作ってみました。ミルク時々ヒエヒエ、勝手に画像を拝借しました。すいません。ちょっと何かわかんないと思うんですけど、要は梅次郎さんが、ミルク放送局のロゴと、冷蔵コマさんの画像を使ってサイトを作ってるっていう。
あ、 ありがとうございますと。
はい。さらにもう一個だけ作らさせていただきました。オイルショーヒエヒエーとかで2個作っちゃった。
え、その何？サイコロ？
サイコロ。
あ、じゃあ一ついただいてもよろしいですか？
今度ルービックキューブみたいにしてもらっていいですかね？
あ、そうね。いや、すみません。グッズ作ってもらってありがとうございます。
グッズ。一点物ですけどね。
一点物。
メルカリで。
メルカリで売りましょう。
メルカリじゃねえ。メルカリじゃねえ。
メルカリで売りましょう。
メルカリでね、やっぱオリジナルロボを売って
もら
って。
いや、でもすごい嬉しいです。ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、続きまして、はい、こちらも梅次郎さんですね。はい、インディー魔球の伝説、みえみえ特撮の思い出でしたが、スカイウォーカー先生の作り手目線の評価に、そうなのか、そうだったのかと面白い回でした。引用、つかみのアクションから次のアクションへと、あ、これなんだ、引用がどっか行っちゃった。引用がね、梅次郎さん引用がね、つかみのアクションから次のアクションへと延々と術つなぎし、そのままシームレスに物語本筋まで並べ込んでいく、そのアクションの並べ、ね、そのアクションの並べ方と構成はスピルバーグの面目躍如と言える見事な出来栄えだ。
そう、また確かにそうですね。
編集については神がかっているとさえ言っていいだろう。ベタ褒めされてますね、これね。
いや、素晴らしい。でも確かにその通りだと思う、
はい、
教科書だよ、あれ。やっぱり思ってたよりは面白くなかったけど教科書ではある。
まあ、昨日ですね。
うん、
そうですね。最初に一悶着あってからの、旅立ちからの、ね、冒険に行ってからのね、アクション。
振りがすごい効いてる。
はい。
振り
がすごい効いて
る。振りと回収がまあうまい。
ああ。
で、それをちゃんと映像で見せてるのがすごく素晴らしいと思う。
なんで思ってる面白かったですか、じゃあ。
え、もっと面白いと思ったんだよ。
ああ、でも。時の流れによって過去が美化されると決まっていたみたいな。
そうそうそう、それはあるね。それはあった。それはあった。
ちなみに僕同じ記事の中で気になったのが、あの悪趣味の極みみたいなところが。
悪趣味の極みはそれは大人が見たらそう思うだけであって、
虫がうぞうぞうぞうぞーって言って体のね、あの、
確かにね、
スリッパで歩いたら足を這い上がってくるとか、あとあのね、あの猿が降りてくるとか。
でもやっぱりそれでもやっぱり、うん。でもそこじゃないから、一応見せたいのは。
グロさがすごかったね。まあでもまあ、うん、あの、盛り上げ方はすごい勉強になりました。
そうですね。そうですね。
はい。はい。まだあの、2作ってやってないんで、あと2作あるんで。
はい。
さらに最新作も出るんで。
はい。やりましょう。
長い付き合いになりそうですね。はい。はい、とは。はい、次まして、ITK さんまたありがとうございます。はい。映画、若女将は小学生を見てください。E テレで5月16日午後3時から放送です。はい。今日もう終わっちゃったんですけど。
素晴らしい試みですね、E テレ。
僕はこれをね、リアタイ視聴しましたよ。5月16日の土曜日の午後から。
アホか。アホか。
ちょうどね、ちょうど仕事早く終わったんで、早く帰ってきて。
録画予約はした。
はい。
うん。面白かったな。
面白かったね。一回、まあ、もうすでに2回見てるんですけど、
うん、面白
3回目をテレビで見ても面白かったですね。
あ、じゃあいいじゃないですか。
うん。
もうそれ時点で正義ですよ。
でも、なんか、3度目だからちょっと思うところもあって、よく考えたら、確かに両親死んじゃった後、この若女将として頑張っていこうって、おっこちゃんは偉いけど、 ここまで小学生のこの子に背負わせるのは、周りの大人たち的には、是なのかと思って、いいのかなと思って、ちょっと。ここまで業を背負わせることに対する、なんか、罪の意識というのもないのかなって思
って。いや、そこでも、おっこがやりますって言うんだから。
おっこの真の強さで、
おっこがやりますって言うんだから、そこはもうおっこに任せとかないと。
いや、もうなんかね、ちょっとかわいそう
だった。新庄くんが実際に子供だったらそこまではやらせない。おっこだからお願いした。
いや、そうかもしれないですけど、プロレスごっこして歯を折って怒られてるんでしょ、
うん、そうそうそう。そんな、そういう低次元の話じゃないもんだよ。
そうですけど、
花の湯温泉だっけ、なんだっけ、
花の湯温泉、
花の湯温泉はどんな人も受け入れてくれるんだ
よ、すべてをね、
うん、
妖怪だろうがなんだろうが、
すべてを受け入れて、そこはだから、おっこだからあれだけお願いしたんだよ。
そ
りゃそうだ、しんちゃんくんじゃそこまではやらせないよ。
俺と比較してもしょうがないですけど、これも小学生ですよ、言うて、かわいそうに、
おっこだから
高速道路乗ったらこうやってトラウマでガタガタガタガタガタってなっちゃう、ガタガタガタガタガタガタって高速道路乗ったらこうやってお
ーおーおーって、あ、じゃあこっからはここトイレ行っていいとこかなと思っちゃうところ見てて、はい、はいはいはいはい、
ファッション症候群、
はいはいはいはいはいと思った、
何を見せられてるんだこれはっていう、
そうそうそう、トイレ行こうかなっていう、もう分かった、だってこの後も大体分かるから、じゃあここかなと思った、はい、トイレ行くんだったらと、
そうですね、うん、やっぱラスボスがね、ラスボスが強いですね。父と母の仇が、泊まりに来て、ああだこうだ、わがもんを言い出すっていう、もっと味の濃いもん食いてえよ、こんなもん食ってらんねえよっつって、
あれはやりすぎ。
山寺宏一の声で。
あれはあんなのいない。
あれ試練としてきついっすよね。
ハードル高すぎうちだね。
あのボス、うん、硬すぎますよね、う
ん。だってボス途中まで悪意ないもん、しかも。
あ、立ち悪い。
そう。
それが立ち悪い。
悪意がないから、新庄君と一緒ですごく立ち悪いんだよ。だ
から聞かないです。っていう感じですかね。
はい。
あの、若おかみは。
はい。
はい。続きまして、こちら民間人スパスパさんですね、
はい、
ダブルゼータ界の感想をいただきました、はい、その後のダブルゼータ後のユニコーンガンダムにてフルシリーズの生き残りであったマリーダ過去プルトゥエルブさんと艦長のおっさんとの魂のつながりを見たとき、心の汗で画面が見えなくなるほどの号泣ポイントだった自分としては、量産型キベレー部隊が出てくるダブルゼータはやはり外せない。
さすが1-2ソン、
1-2ソン、サンドの虫より1-2ソン、
さすが1-2ソン、いいこと言うね。
はい、ダブルゼータに関しては結構皆さん、濃い感想をたくさんいただきまして、
まあみんな見たけど忘れてたよね、
はい、そうですね。見た記憶はあるんだけど、どっかでこうちょっと記憶から抹消しようとしていたとか、
そういう感じだね、
単純に薄れすぎて印象がないとか
っていう感じだね、
あったと思うんですけど、はい、ちょっとね、いろいろ、はい、こちら犬とカバさんもいただいてますね、はい、はい、ダブルゼータはプラモデルにならない機体が多いですね、ゲーマルクもクイーンマンサも、
それなんでなんだろうね、
なんでか分かんないですね、
うん、
あとかと思えばザクマリナーなんて2度もプラモに、映画やドラマだったら下の名前がないやつのくせに、
弟とかというやつ、俺全然分かんないんだけど、ダブルゼータのさ、あのモビルスーツをデザインしてたのは誰なの、は
い、あれ小林誠さんっていう方だったり、う
ん、今もなんか元気にやられてる方なのかな、
今も元気にやられてますね、息子の名前ジオですからね。ゼータの時から参加してて、
あ、そういうことなんだ、
ジオが会心の出来すぎて子供の名前にしちゃったっていう、
いや、なんかその、はい、ね、プラモになってない理由は多分そこしかないなと思ったんだよ、
あ、
そのデザイナーの人と揉めてんのかなと思った、はい、でも今も普通にやってるんでしょ、じゃあ
小林誠さんとか、あとはあのパトレイバーとかの伊豆淵豊さんですね、あ、はい、
じゃあ特に何もないのか、大きな理由はなんでなんだろう、
なんすかね、なんか立体化に対してバンダイが消極的だったのかもしれない、
あ、でもちょっと待って、モビル施設によって著作権違うって俺聞いたことあるぞ、
全部サンライズ管理じゃないですか、
違う、あ、これやっぱりこれ以上まずいか。
わかんないけど。
これ以上突っ込んだ話はまずい。
いや、知らないですけど。
いや、ね、ダブルゼータじゃないけど、はい、それこそ、俺一番好きなのが、0083の、あれなのよ、うん、あの、
はいはい、
ガンダム。なんだっけ。
ガンダムのダブル、3号機、1号機。
3号機。
あ、3号機、ステイメン、はい。
3号機のあの、でかいのあんじゃん。あれ、半券持ってる人がいるんだよ。
デンドロビームね。はい、はい。
そう、デンドロビームだけの半券を持ってる人がいて。
マジっすか。
はい、でそれを何かのゲームで使おうとしたら NG が出てすごい揉めたっていうのの話は聞いたことある。
マジっすか。
それはでもごめん、デンドロビウムだけの半径を持ってる人は悪いみたいな言い方だけど、ノブルスーツごとに持ってる人は違うって言ってた。確かに言ってたわ。
それってなんか金出して買えたりするんですかね。
多分新庄君が1億円出せばハイザックと買えると思う。
ハイザック、ハイザック1億、
多分 そういう次元の話だと思う。で、ハイザックのプラモカは全部新庄君に話がいくの。
すげえ、億万長者じゃないですか。そうそうそうそう、ハイザック長者じゃないですか、ちょっとこれ。
そうだ、思い出した。そうそうだ、多分ね、ゼータから先はモビルスーツごとに持ってる人は違う。でデザイナーはとはまた別の話だ。
デザイナーとはまた別なんですか。
うん、
ひえー、
あ、聞いた聞いた。
なんかプレゼントとかでもらえたりするんですか。
何を
いや、わかんないけど、そういうなんか、あの、わかんないですけど、株主総会の後の打ち上げパーティーとか言ったりとかしてるんですか。わかんないけど。
直接に話しに来ゃいいんでしょ、だから
さ。どういう場でやり取りするんですか、そういうのは。
欲しいですって言えばいいんじゃない。
うわぁ、画像無の権利とか欲しいな。
だから、画像無の権利は多分誰も欲しくないから、で、今0円じゃん。
いや、そんなことないと
思う。いや、仮にね、仮に、今0円だけど、新庄君が5000円で買うっていうふうに言えば、はい、サンライズ側が OK だったら5000円で売ってくれるんだよ。だから他の人が6000円って言ったら6000円なんだよ。
だそうオークションみたいになるじゃないです
か。そうそうそう。そうなってくると、最終的に画像まで何千万とか必要になってくる。
超楽しいな、それなんかモビルスーツごとにそうオークションパーティーしたら死ぬほど盛り上がりますよね。
あ、多分、公にはしてないんだと思う。
いや、でしょうね。
うん、あ、そうか、そういうことか。だからクイーンマンサーのモビルスーツはないんだ。
いや、わかんない。それも仮定、あの、ね、あの仮説の一つしかないですから、ね。
いや、同じだってだから。
本当、うん、真相かどうかわかんないですけど。
それ以外ないじゃん、だって。持ってる人が。
ガリジーとか出てるんですよね。
そうそう、だからプラモだと半券が弱いから、金にならないからだ
よ。だからあれだと思いますよ。あの、サイコガンダムのプラモとかができなかったのが、とかもそうじゃないですか。だからスケールがでかいから、まあだから250、普通140分の1だけど、
それはほら大人が考える
ダウンして、
それは大人が考えるわけじゃない。
550分の1サイコガンダムとかあった気がしますけどね。こんなやつ。ちっちゃいやつ。
ちっちゃいのあったよね。
うん。
ちゃんとした縮尺というか、なんか、
はい、
それっぽい縮尺にしちゃうとややこしくなるからじゃないの。
でも多分やっぱ聞いたことあるのは、すげえ、アラームが。はい。聞いたことあるのは、多分当時って金型を作るのにすごいコストかかるから。
ああ、それでちっちゃくしたんだ。
ガズエルとかガズアールとかは、ぶっちゃけそのゼータの時のガルバルディベータの金型を流用してて、肩だけ違う。
まあまあ似たようなもんだからね。
結構そういうのがあって、うん、あのザクマリナーとか、ザクなんとかシリーズのバリエーションモデルも、顔は旧ザクで、その肩とか足とかの特徴あるとこだけ別パーツになってて、みたいな、そういうコストダウンもあって、コストでちょっと新規プラグも作れなかったみたいなのもある。
それは俺前つばだと思うな。
じゃ当時はあれじゃないですか、 DVD とかの売り上げがその作品のセールスがなかったじゃないですか。だからおもちゃのみ、
おもちゃの金型の管理も多分うちらが思ってるのより100倍適当だからね。
バンダイさんクラスになると、
いや
さすがに、
いやバンダイさんの悪くじゃないけど、
20年、30年だっても再販されますからね。
その辺って適当だよ。
でも確かに流出したみたいな話も聞きます。
流出っていうか、取ってないよ、ちゃんと。で、金型ごと作り直してるよ、その都度。
まあね、今は多分そうなんですよね。うん、もうあの、デザインも変わってますし。で昔はだから正直、ダブルゼータがあんまり当たんなかったみたいなのがあって。
ああ、そうか。それでもあるのかもしれない。
だから、カタログというか、ね、カミングスーンみたいな、こんなん企画はありますよ、だけど、結局、あの製品化までいかなかったみたいなのはいっぱいあると思うんですよね。はい。
ダブルゼータが当たんなかったのが悪かったってことだね。
まあ時代が時代。うんうん、はい。続きまして、フォックストロットさん。はい。この方、すごい熱い感想をいただきました。はい。L かわいい、ダブルゼータの表ヒロイン間違いない。プルかわいい、ダブルゼータの裏ヒロイン間違いない。ハマンさんは万歳、ダブルゼータの新ヒロイン間違いない。キャラかわいい、ダブルゼータの逆ヒロイン間違いない。結論、ダブルゼータはいいぞ、君もニュータイプの修羅場を見よう、ってことなんですけど。
うん。
はい。キャラクターはすごい僕良かったと思いますよ。
はい。
なんかみんな みんなこいつら病気なんじゃねえかみたいなゼータのキャラと違ってですね。あの明るいやつとか、まあ、あの基本的に、精神を病んでる人は出てくるんですけど、あのバッファー方向にぶっ壊れてるんで、
あそういうことね。
あの強化人間とか出てきますけど、さらにこのフォックストロットさん、むっちゃダブルゼータの感想を書いてきてくれて、ちょっと長いんですけど、読ませてください。
いや、もうそこはいいです。気持ちは分かったんで。
すげえありますよ。これはあと4倍ぐらいありますけど。
気持ちは分かったんで大丈夫です。
いっか、じゃあ、あの、ツイッターにたくさんまとめてあげてくれてますって、ちょっと読んでください。
はい。新庄君が抜粋して、それを。
え？
抜粋して。
ざっと？抜粋して？うん、はい。ちなみに番組内の疑問に補足をすると、これあれですね、なんであのガキどもがネイルアーガマ自由に動かせんだよみたいな話のあれですね、はい、ダブルゼータ当時すでにダブルゼータ以外のガンダムチームの機体はモビルスーツの恐竜的進化についていけずパワー不足は深刻だった、例を挙げるとゲーマルクの出力が 8320kW マーク2は 1930kW、うん、この時点4分の1ですね、うん、ゼータですら 2020kW、うん、だからこそのメガライダーとダブルゼータの補充ですね。カドの開発競争はダブルゼータの後からフルアーマー化するほど、さらにアーガモン火力不足で回収を受けるのには戦力が足りなかった、うん、それもそのはず、番組内で言っていたように状況はグリプス戦役終結直後ゼータが終わったんですね、
うんうん、
ユーゴは疲弊の極み、そこにネオジオンが湧いていたので猫の手も借りたい状況ってわけです、でニュータイプと長く付き合ってきたブライト艦長のお墨付きを得て、うん、半ば戦地徴用でシャングリラチルドレンにガンダムチームを与えます、はい、基本的な、しかも基本的な役目はおとりと、戦力になってほしいっていうんじゃなくて、ガンダムは目立つんでおとりになってくれた。ただこの子らはたくましいんで、でなぜかニュータイプ能力も育ってるんで、やたらと戦果を上げちゃうと。で結果的になんだかんだでネイルアーガメキッと。
え、じゃあそもそも戦力じゃなかったってこと、
はい、そもそも戦力としては考えてなかったわけですね。
あの連邦軍的には
そうですね、英語的にも、
英語的にも、はい、じゃあ、あれか、客寄せパンダだったみたいな感じなんだ、
はい、まあ、言ってみればそんなような、
だけの感じなんだけど、実際、はい、成績しっかり残すから、お前やるじゃんみたいな、っていう設定なんだ、
お前やるじゃんっていう、ゼータガンダムを一番動かせるのが、だってパイロットいないですもんね、トーレスとかですもんね、もう。あのクルーの管制官ですからね。
だから百式乗らせちゃうんだ。
百式もだから後から与えてますからね、百式もあれ。もともとあったんじゃなくて。
じゃあもう
クワトロ隊員の機体はもう半壊してないから2号機なんですよあれ。
あ、そうかそうか。でもさ、そもそもやっぱりさ、普通のガンダムとかはさ、第13独立部隊みたいな感じで戦力になってたじゃん。
はい、そうですね。ファーストガンダムね。ホワイトベース。うんうん。
ブライトぶち切れたじゃん。
ぶち切れてましたけど、
ジャブローで無茶振りされて。
そうですね。
で、そういうことじゃなかったってことなんだ。
そういう、なんだろうな、難しいな。でも、アムロもあれ、戦地徴用じゃないですか。
戦地徴用だけど、だから、でも、あれじゃん。
たまたまだから、開発者の息子だったりとか、そういうのはあるんですけど、骨もあるんです
けど。戦地徴用だけど、だから、エースじゃん。
そうそうそうそう。だから
先発ローテ。先発ローテ。
本当はリュウさんとかがガンダムの利用でやったでしょ。
リュウさんはコアファイターだよ。
ガンタンク、ガンタンク。
あ、ガンタンクか、タンクか。
いや、でもリュウさんよりも操縦が上手だったから。
あ、まあまあ、そういう誰が乗るとこじゃなくて、ホワイトベース自体が戦力として認められてたわけじゃん、そもそも。
まあまあ、
そうですね。ネイルアーガマとかあの辺は戦力になってなかったってことだよね。
戦力は戦力なんですけど、
いや、それは結果論じゃん。だからそもそも対局としては戦力になってなかったってことをというその話を聞いたら、なるほどなと思った。
まあ、最前線ではあるけど最終部隊ではない。 だって一艦ですもんね、艦隊じゃないですもんね。
それでちょっと納得した。
だからなんか途中でメッチャーさんとか出てきて、あの連邦軍の正規、なんか正規パイロットを連れてきたからお前らもういいよみたいな話にちょっとなるんですけど、
うん、
そこをブライトが変わって、いや、この子たちの方が使えるんでこいつら使いますっていう話になる。
分かった。だから戦争感がないんだ。
まあ、ある意味そうなのかな。
なるほどね。初めて分かった。ありがとうございます、北斗先生。
だからあれですよね、ガンダムダブルゼータってミリタリー感は皆無ですよね。 なんかすごい心霊映像みたいになってましたけど、ちょっと怖かったですね、今、映画。見なかったことにしますけど。ミリタリー感。ファミリー。コルレオーネファミリー。コルレオーネファミリー。はい。戦争感は確かに少ないですね。ミリタリー描写はほとんどないですもんね。
ないね。
戦いですもんね。
あ、そういうこと
で、子供に分かりやすいように、いいものと悪いものが戦ってる。
いや、でも分かった分かった。ありがとうございます。非常に、非常に勉強になりました。
はい。はい。
納得がいったわ、ちょっと。
ね、ありがとうございます。うん、深い考察を。
そうじゃなきゃ、百式とかゼータに載せねえよな。
そう。
あんな素人。うん、
はい。あ、ワイナオさんはですね、
はい、
そうか、ジュドーはスターウォーズ最後の時代のラストのあの子かって言ってるんですけど、
最後のジェダイの最後のあの子っていうのは、
最後のジェダイって8？エピソード 8？
8
なんかあの、ほうきとかがふんって浮くコース使えるようになる、突然変異でニュータイプ覚醒するみたいな、
やっぱ普通の子ですよっていうことでしょ、ワイナオさん言いたいのは、
普通の子がそういうなんかね、スペース宇宙で暮らした結果、目覚めるっていう、覚醒しちゃう。
だそこじゃないよ、多分主人公はみんなですよでしょ。
あ、そういうこと？
そういうことだよ。
いや、でも柔道はあの子だったのかって言
ったんですよ。だからそういうことだよ。みんなが柔道になれるんですよってこと。
あの最後の少年は、誰か特定の一人じゃなくて、俺たち。
そう。俺たちが柔道だっていう。
なるほど。
さすが、なおちゃん、いいこと言うわ。
俺がガンダムだってことですね。
あ、でも戦力になでも戦力になってなかったんだよね、英語的には。い
や、結果、最後、一人でハマン倒しますからね。
そう、最終的にはね。
最大戦力ですね。
はい、最終、はい。
よし、塚さん、はい。
はい、
こちらもダブルゼータガンダム回、楽しく聞かせていただきました、
はい。
ガンダムシリーズの中でも珍しく闇を抱えていない明るい柔道少年の物語を、また見たくなりました。週1回の楽しみにして、長々とまたアニメの方を追っていこうと思います。ガンダム愛あふれる配信、ありがとうございました。感謝されます。感謝されるようなことはしてないですけどね。
何もしてないよね。何もしてないの。ただ、あらすじと人を話しただけなのよね。
あらすじと人と、あと好きな森スーツは全部っていう話をしただけです。
だけだよね。いや、ありがとうございますという感じですね。
ありがとうございます。あと、豆さんもいただいてますね。
はい。
はい、この方はあんまりガンダムとか触れてこなかった方なんですけど、はい、ガンダム界、たっぷりしっかりがっつり濃厚な1時間。ガンダムシリーズは未見なので、冒頭からさっぱりわからないまま10分経過。
いいじゃないですか。
このまま聞いても理解できないと思うけれど、新庄さんとちゃんまつさんが楽しいならそれでよし、いつも更新ありがとうございます。はい、人に理解されないことをやるっていう、
はい、ありがとうございます。
あ、そうはい、ニキさん、
はい、
いただきます。はい、じゃあダブルゼータ見終わりました。前話見たそうです。
マジで？
アベマです
ごいね。
前半が超絶つまんなくてマジできつかったですね。ラディアの島編並み。そんなことないだろう。特にコロニーに住んでるのに科学文明否定する一族が出てきたあたりにはクラクラしました。
あ、確かにそれは矛盾してるね。
カリ族っていう
矛盾してるね、そいつら。いろいろ
主題歌が変わってからは普通のガンダムで安心して見てられました。これ後半だけでいいのでは。
いや、で
もカリ族ちょっと謎ですね。
いや、その前に全部見たってことがすごいわ。
いや、僕だからそれ見てる、ニキさんを、うん、時々ポロポロなんかに感想をね、実況ツイートして、あ、
ツイッターとかで、はいはい、
見てて、うん、今この辺なんだろうなとか思いながら、ね、
それ申し訳ないなと思わなかったら、それ
をいやいやいや、
そこ飛ばしていいですよとか言わなかったら、
途中でこの人投げ出すんじゃねえかとか、
そこはハラハラしてますけど。まあ、それはそこはあるよね。
最後まで見てくれよーと思って。
そこはあるよね。だ、見てくれたんでしょ。いや、ありがとうございますってことで、
見てくれてよかったですね。
よかった、確かに。
あ、うん、なんか
新庄君の、新庄君のおかげでダブルゼータ見直してもらえたわけですから。
そうですね。またちょっと犠牲者を出してしまいましたね、僕らで。僕のせいで。
いや、いい話ですよ。
はい、ありがとうございます。
はい、
続きまして、塚さん。
はい。
はい、ブルージャイアントは、ページをめくる手が全く止まらない突き抜けた面白さがありますし、まさに今世紀最高の青春青長短ですね。玉田もそうですが、主人公の脇を固めるキャラクター全員が生き生きとし、魅力があって本当熱い漫画です。難しいかもしれませんが、アニメ化を期待しちゃいます。
アニメ化は無理ですよ、これ。
もうアニメにしない方がっていうものもあります
ね。アニメにしない方がいいんですよ。
でも今のアニメって一周回ってやっぱりすげえなっていうのが、鬼滅の刃とかはやっぱアニメになってよかったあれじゃないですか。
そうね、報われたよ ね。
アニメになんなかったらどうなったか分かんないですもん。
8週で打ち切りだったよね。
8週ってことないですけど、8週ってことないですけど、30週ぐらいやった段階でアニメにするみたいな話になって、
いや、よくだからあれをアニメにしようと思って、それを通せたよねっていうのが、すごいよ。
百何十万部だったものが何千万部になったんですよ、ドーンって
、ね、いや。あれをアニメにさせたのが一番すごいと思う。だって、面白くなかったもん。
正直僕も最初ちょっと、なんか、うん、何週、あと何週持つのかなぐらいな感じで。
うん、だから、一番最初に打ち切り候補だったもんね。
正直、絵は荒いなと思ってましたし、うん、
そうですね。本当に、いや、すごいなと思う。あれをアニメにした人が一番偉いんだと思うよ。
企画を。
うん。いける、いけるって踏んでた人が。
そして、アニメ化、うちの会社で受け負ったからには、面白くしてやるっていう気概を見せてくれた UFO テーブルさんですね。
あ、UFO テーブルさんってところが作ったんだ。
制作が
さ。あ、すごいですね。頑張った。いや、すごい頑張ったと思う。
もうね、
第1話とかアニメ見るとさ、
うん、
アニメじゃない、第1話の原作とか見ると、
はいはい、
あれ雪山だって分かんねえからね。
ただ背景が白いだけ。
もう、で、アニメ見ると、あ、雪なんだっていう、もうそこからだよ。そ
っから、美術が。
いや、すごいと思う、やっぱり。
いや、1話見ましたけどね、もちろんね。いや、あのアニメでですよ。
うんうん。
うん、すごいなんかね、引き込まれる感ありましたもんね、やっぱね。ああ、この先どうなるんだろうみたいな。
あとまあ、ここで夏にね、またこの、なんとか列車編が、千年が好きなやつがやると思いますね。
千年が好きなやつが。
ええ
ー。この間、だからあれですよ、最終回乗るっつって、
うんうん、
僕、数年ぶりにジャンプ買いましたからね、これね。
鬼滅の。うわ
ぁ、普段そんなに気でし読んでなかったのに。
いや、そこまでじゃないな、
あれですよ。だ立ち読みで済まそうと思ったんですけど、コロナのおかげでですね、近所の、
あ、読めなかった。
軒並み立ち読み禁止になっちゃってるんで、じゃあ、買うか。
17半巻ぐらいまでは読んだよ。買ってはいないけど。
ああ、
漫画。はい、まあ読んだ。
あと、20巻で完結ですっけ？
ぐらいじゃない？でまあ、うん、まあまあまあまあ、ブルージャイアントの足元にも呼ばないなっていうのが、まあ、すごい真面目な感想です。
じゃあいっか。
じゃあアニメは面白いよ。アニメはすごいと思う。はい
はい、うん。はい。続きまして。
はい。
これ読むかな。おつねさん、ありがとうございます。
はい。
今日仕事中に俺たちの鍋つね会を聞き直しました。
はい。
控えめに言ってすごく面白くて、僕のこと一番好きなのは僕なんだなって再認識できました。また読んでください。みんな聞いてください。僕面白いです。第244回です。
おつねさん、仕事中にまずそういうの聞かないでください。仕事してもらっていいですか、うん、
そうっすね。
うん。
だし、いや、まあ確かに聞き直したら面白いんですけど、
うん。
なめつねくんが別に、なめつねくんが面白いっていうか、この番組が面白い。
それは。
なめつねくんが面白いっていうのはちょっと言い過ぎなんじゃないかな。な
めつねくんが面白いかどうかは、なめつねくんが決めればいいんじゃないの？自分
このチーム、今年優勝できたのは僕のおかげなんでって言ってるのと一緒ですか？
超うぜえやつ
だ。いや、ちょっと、こんなこと言うのもなんですけどね。うん、面白いのは面白いんで、
面白いのは面白いから聞いてくださいってことですね。
そうですね。だって僕と鍋瀬くんしか面白くない話を延々してますからね。
ということは鍋瀬くんが面白いからいいじゃん。
そっか。鍋瀬くんと僕は面白いと思うけど、他の誰かが聞いたときに面白いと思うかはまた別の話ですね。
それとはまた別の話だから、それはまた別の話ですよ。
これはまた別の
話。おそのレストラン風に言うなら。
森本亮の声で。うん、はい。続きまして、ワイドンさん、
はい、
雨の日の休日、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートを見るにはうってつけの日、そして雨上がりの後にはレオン。
ああ、やっぱり、やっぱり、ね、ワイナーさんはね、ワイナーさんはね、そういうこと言いながらね、多分見てないね、
見てるでしょうが、
見直してないと思う、このタイミングでは、
雨上がり、見てるでしょうが、
雨上がりのタイミングでは見てないと思う、なんか多分2時半ぐらいとかに。今日寝れねえなぐらいの感じで多分なんか再生ボタンを押してると思います。
いやでも雨の 日に、あ、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートじゃないですけど、ストリート・オブ・ファイヤーを見た後にレオン見たら多分幸せな気持ちになります。
ストリート・ファイヤーはダメよ、見て。
ストリート・オブ・ファイヤーを押してるのはもしかして宇宙で僕だけですか？
そうっすですね。
前も特集しましたけど、それもあんなにストリートファイヤーを楽しんでるのは僕だけですか。
そうですね。あの軽さ、あの軽さは尋常じゃなかったんで。
軽さは軽いかもしれないけど、ヒロインは10秒で助けてますよ。
そこまたそうですね。でも多分ワイナオさんも忘れてるやつだね、それね。ストリートファイヤーはワイナオさんも子供の頃見たけど、もう完全に記憶の消去してるやつ。
あの、ある特定の一部だけはすっげえ超展開ですからね。ヒロインの囚われてる部屋に入ってから3秒後にはもう奪還して外に逃げてますからね。
そう、
うん、あとヒロインを最後あの気絶させるときは顔面をパンチ。
でもそれワイナーさん忘れちゃってるからな、もう。
ウィレム・デフォーのね、顔毛を見るだけでも価値あると思うんですよね。
あれはちょっと面白い。
あれ面白いでしょ。
あれはちょっと面白いけど、
はい、
拾ってあげないとダメだよね。なんかツッコミがいないと成立しないネタじゃない。あれかわいそうだよね。で、デフォー、デフォーボケ殺しになっちゃってるから。
いや、ちゃんとええ加減にせえっつって、あのすごいアッパーを当ててあげてるマイケル・パレスさんいるじゃないですか。
そう、そう、なんか、うん、だから新庄君が拾ってあげて、やっぱ公開から何年経ってあげてるのか分かんないけど、初めて報われたよね、はい、デフォーの兄貴の。
僕の前にいじったのはなんちゃんです。
ナンバラ先生。あ、
ナンバラ先生。
なんちゃんは、
なんちゃんモノマネしてましたからね。
してたけど、リスペクトしちゃってるから、
あ、
ちょっと違うんだと思う。
いや、デフォーは名優ですよ。ねえ、サマー、なんだっけ、なんとか、なんとか、なんだっけ、もうタイトル忘れちゃったらクソすぎて、あの前が。
あれね、
ディズニーランド、フロリダの、
もうフロリダプロジェクトね。
フロリダプロジェクト。
地獄映画ね。
もうあの変態のおっさんがサイダー飲みに来たところしか覚えてない。
あそこしか覚えてない。あそこしか覚えてなかったもんね。
そこは最高でした、
うん。
あとはアクアマンですね。
アクアマンもだからスーって動いてるだけだから別に面白くないんだ。
デフォーがスーって動いてる
だけだから面白くないんだよ。
はい、すいません、脱線しましたね。はい、続きまして、これは、あ、ナナミシンプソンさん。
はい。
AI、あ、違う、これ違うわ。あ、松田さん、松田直江さんですね。
はい。はい、
これまたガンダムの F91 の、はい、感想たくさんいただきました。
はい。はい、
ハイライト、今回ハイライト、新庄さんのお母様作クロークルマスク。まあ、正直、母ちゃんが作ったんじゃないんですね。はい。F91 は約30年前、アイカツに負けた興行収入、監督富野、キャラ安彦、メーカー大河原の黄金3人組、溢れ出てくる固有名詞、母ちゃんが作った F91 が、ベランゾンイコール、滝連太郎スタイル。F91 は家族のお話、新住人婚としての家庭環境がことごとくやばいガンダムシリーズ、シーブックとセシルのパパ似すぎ問題、ぐるぐる回るやつにやられるビルギットさん、チャンマさんのジオンマグ、チャンマさんジオンマグってなんですか、ジオンのマグカップだったんですか。
あ、確かそうだったかもしれない。
それあ、よく気づいたな、
うん。
F91 ちょっとブサイクよね、掃除機の棒イコールベスバー、質量を持った残像 MEP、 皮がペロペロリン、チャンマさん、何に A だったんだ。なんとでラスボス倒す。英語版、That's won't stop me。なんと直訳したらなんてこった。最終戦は男中擬音しか言ってない。主題歌で初紅白、森口博子、エターナルウィンド、ホイミア光る風の中、あの小野寺さんが初めて買った CD、セシリーを見つける C の大切さ、V ガンでも生きてるみたいよ。世界史上はロサンゼルス決戦。新庄さん、チャマスカイウォーカーさん、今回も面白かったです。今ので、多分1本聞いた気持ちになってもらえると思います。
最後のやつだけでいいんで。マサさん、
ロサンゼルス決戦ですか。
そのさらにありがとうございましただけでいいんで、その前前はもうあの心の中で整理してください。
あ、聞きながらメモってたんですね。
その聞きながらメモってるのをわざわざ僕らに伝えなくてもいいです。
あ、今これを聞いてる人が F91 回それは聞いてなかったわと思ったけど、今聞いた気持ちになれるんでいいんじゃないですか。それで、
そうですね、まあ尺足りなさすぎましたね、あれは。
そうっすか。
見直しましたけど、
あ、
もったいないですね。
収録後にね、
収録後に皆さん尺足りなさすぎてもったいないですね。
あ、その2時間の映画の尺が
2時間じゃとても表現できる何かではなかった。
F91 という物語自体が、
うん、
ワンクールあったという、
うん、
やりの全てが、そうですね、うん、
全部それに集約されるかなと思います。
まあでも2時間であそこまでまとめ上げたのがさすがに、
何にもまとまってねえよ。
さすが編集王と言って
た。いやいや、何にもまとまってない。編集クソクソ下手だよ。
とっちらかってました。
死ぬほど下手だし、構成も弱々だよ、あれ。
弱々。 ジャクジャクってな
って。いやー、ほんと、でももったいない。
うん。
俺だったら1時間、1時間15分にする。
どういうことですか？
え？ 1 時間15分できるけど、あのなんだっけ、セシリーだっけ、あのヒロインの子。
ヒロインね、はい。
ヒロインの子だけにしか焦点当てない。
ヒロインの子だけに焦点当てるんですか？
うん。
あ
と家族の話。だから、それ以外の話は全部カットする。そうすると1時間15分で終わるし、家族の話もできる。
ガンダム出てこないじゃないですか、じゃあ。
いや、だからガンダムも出てくるよ。
出てくるんですか？敵で？
いやいや、そうじゃなくて、だから、ガンダムの話もあるんだけれども、
うんうん、
それ以外になんか話をどっちらからせない。
あー、やっぱシーブックんちの家族とセシリンちの家族の対比をさせようみたいなこと
で。あ、そういうのも全部、全部カット、全部カット。全カット、全カット、全カット。全カット。
あ、
全カット。ビル・ギットさん全カット、全カット。
ビル・ギットさんは存在するのないですよね。
ないない。で、
ビル・ギットはいなくても
周りの友達も全カット、全カット。
あの友達もあんなにいるのに全然エピソードないですもんね。
全カット。まずもうファーストシーンで F91 で出撃するとこから始まる。
なるほどね、
うん、でカタパルトから飛び出す瞬間までの回想みたいなところで15分ぐらいでまとめる。それまであ
、そうですね、カール爺さんとそろとも家みたいですね。
そうそうそう、そんな感じにすれば1時間
人生が全部10分で、
そうそう、1時間15分で終わるし、戦闘シーンももっとなんかしっかり描けたと思うから、興行収入も倍になったんじゃないかなと思います。いや、もったいない、本当にもったいない、あれは。
まあまあまあまあ、そんな F91 を僕は愛してますんで大丈夫です。
いや、うつ嫌いじゃないけど、本当にもったいない。なんかいろいろ聞きたいね、富野さん
に。はい、富野さんね、生きてるうちに。はい、はい、さつきはじめさんからもいただきました。
はい、
コスモバビロニアっていまだに何なのかよく分かってない、ジオみたいな感じかなっていうあれなんですけど、
うん、
それに対してガワラさんという方がですね、明確な回答をいただきます。F91 の時代には地球連邦の力が弱くなってきたので、ジオンみたいに独立する集団がいくつも出てきて、バビロニアはその一つですね。ちなみに V ガンダム以降の時代には連邦がほぼ形骸化して戦国時代みたいになってるって話を、クロスボーンガンダムダストって漫画で今やってます。
おー、河原さんってあれか、多分あの人か、あのドイラジの人か。
あ、多分そうだと思
います。ありがとうございますと。なんかすいません、うちらの説明が全くできてないばっかりに。
正直僕らもコスモバビロニアって何なんだろうって思ってたんで。
まあ、幸福の科学みたいなこと概念でしょ。
そういうなんか宗教なのかなって、それの教祖になってくれってセシーが言われてるのかなって思ったんで、アイドルになってくれみたいな言うから、
ジオンなのね。
ジオン的なそういう独立国家
っていうことね、
っていうのやつのいっぱいあるうちの一つってこと
だ。そういう設定もいらねえんだよ、だから。
宇宙世紀、宇宙世紀、
そこもカットだよ、だから
歴史の流れの中にある
設定資料としては載っけていいけど、それをいちいちだから説明しようとするからもう尺が足んなくなってるんで。
だからあれですよ、 V ガンなんてそれこそ開始時点で何の説明もしないですか、ね、どういう時代なのか。
だからその分尺があるんじゃん、
それを。だからもうそういう前設定がうるせえよみたいなことを言われて、じゃあいいよ、もうお前らで勉強して入ってこいよみたいな感じで始めなかったんですよ。
だからそういうことでしょ。だから勉
強したらその宇宙世紀の流れの中にある作品って思ってなくて見てましたもん、僕ら。
あ、
ダブルゼータとかの
数十年
だなとか思ってないです。
キャラデザも違うしね、確かにそれは分かる。
全然違うし、そうそうそうそう、うん、だからちょっとまだV ガン見始めたばっかりですけど、また全部見たらいずれやります。
うわー、 V ガンはきついな。
V ガンだから僕リアタイ小4でしたけど、あの時にうわー暗いしきついしグロいしちょっとって思ってて、そこから見直してないんで、ちょっと今見直すの楽しみです。
あ、新庄さんお願いします。
大人になってから見ると、多分思うところあると思うんですね。30年近く
V ガンは追記ですね。
V ガンでもね、うちのミルクホールの相原さんとか水泳好きなんですよね。なぜか
V ガン、いや、面白い。
ビクトリーガンダム、
うん、
ビクトリーガンダムね、ミリタリー要素ありますよ。
いや、じゃあ面白いかって聞いてんの、だから
面白いに決まってんじゃないですか、コマンドです。
あ、じゃあ面白いんだったらいいか、とにかく面白いってんだったら。じゃあ
面白くないガンダムはないですよ、富野作品で。
それはね、それは何かね、洗脳にかか
ってる。富野義行が作ったんだら面白いに決まってんじゃないですか。
それは何か、だから F91 もだからミスっちゃってるから、あれ。
あそうなのかな、
うん、もったいない。だからすごいいい食材集めてるのに、なんかちゃんとしたカレー作れませんでしたみたいなもんだもん。
ワンクールでやればよかったですね。
そう
ね、ちゃんとね、OVA でも、
はい、いや面白いんだったらじゃあ V ガン今度またお願いします。
はい、もうちょっとで終わりますよ。塚さん、はい、機動戦士ガンダム F91 のキャッチコピーが人はいつ戦争を忘れることができるのかなんですが、これめっちゃ良くないですか。現代社会にも通じる嘆きと悲しみを込めたメッセージだなと感慨深いものがありました。あとビルギットさんの最後は自分の中でかなりトラウマです。はい、
戦争終わってないからね、あれね、あの映画
戦争を忘れることができた。そうですね、
あの映画戦争終わってないからね、なんかね、
人が悲しみを背負った時に誰か人のせいにするという心がある限り戦争はなくならないんです。
そういうだからでかい話をするんじゃなくて戦争をあの2時間尺だから戦争終わってねえし、シュババーシュババーとかでとか月の方行っちゃったじゃん、なんかなんか
あの残党がね、
昔のタモリみたいな眼帯つけてるやつ。
タモリ昔のタモリ、眼帯時代のタモリ話します。
そうだから月の方じゃ戦争終わってねえし、
旅でね、その後だから最後にバーンってテロップで、あ、ジャストはビギニングみたいな出るじゃないですか。これは始まりに過ぎない。
だから終わってないじゃんって、だから。っていうのと、ビル・キッドさんは死ななくてもよかったってこと。
死ななくてもよかったし、なんなら出てこなくても成立したっていう。
そうそう、死ぬ必要がない。
あのバグの恐ろしさを観客に教えるためだけにいる人です。
なんでこの人死ぬんだろうっていうふうに、やっぱ中学時代思った俺は手出しかったね。
でもビルキッドがいないと軍隊として成立してる絵を見せることができないんですよ。
いやだから死ななくてもよかったじゃんってこと
です。いやまあそうですけど、
そうそう、
いやでも一人ぐらい殺しておきたかったんですよ、やっぱり富野さんは。皆殺しの富野的には子供たち殺すわけにもいかないし、一人ぐらい死んでくんないと、これちょっと戦争者としてのリアリティ出せなくないってなったんです
よ。の
あ犠牲
ビルキッドじゃなかったなあれは。
ビルギットは犠牲に、富野の犠牲になったの。
そこも一回ちょっと富野と一回話さないとダメかな、
ね、そしてそのビルギットさんの、声をやっている、方ですね、ワイナオさん、塩谷よくさんといえばコスモ、伝説巨人イデオンの、はい、コスモとかやってますね。あとは
イデオンのコスモと、俺イデオン知らないんだよね。
イデオンのコスモはちゃんまつさん、あなたとビジュアル一緒ですよ。
だから同じ髪型のやつか、やっぱそうか。
この絵ですよ、この、
うん、イデオン知らないよ。
イデオン僕ね、昔あの劇場版をサンテレビでやってて、それを録画しましたね、全
国。イデオンちゃんと見たことないから、ワイナーさんクラスにならないと見れないもんね。
イデオンでも僕、漫画だけで昔あのアニメックが出してたムック本みたいなのあって、
うん、
イデオン大辞典みたいなやつありましたね。
イデオン
売ってましたね。
イデオンとは、うん、ちゃんと接してなかったね、すいません。
最後全員宇宙が滅んで全員死ぬっていうぐらいは
知ってる、ね、いやそれはなんとなく知ってるけど、
知識としてはあるでしょう、う
ん、それはなんとなく知ってるけど、イデオンは通ってこなかったな。
イデオンね、
もう容赦なくて、ね、イデオンとそのビルギットさんの声が一緒ってこと、
う
ん、
あ、そうですね。あのこの方はね、子役からずっとやってて、昔あのガッチャマンの、ガッチャマンの一人子供のやついるじゃん、つば九郎の陣平っていう、あれ声変わり前にやったりとか、あと、うん、海のトリトンの声やったりとか、その時に富野監督とやったんですよね、仕事。
でもずっと長年やってるベテランの、
もう40年ぐらいやってるんじゃないですか。50年やってるんじゃないですかね。
あ、じゃあもうお疲れ様ですかね。
もう大ベテランですね。音響監督とかもやってますしね。
あ、そうなんだ、はいはいはい、
そうなんですよ。まあまあまあまあ、それさておき、はい、次はマメさん、はい、F91 回、カタカナの名前が苦手、ロボットとか戦闘シーンにグッとこない私にはガンダムはまだ早かったと思ったけれど、新庄さんの言う家族のお話などエピソード自体が楽しめたのでよかったです。キャラクターがみんな若いのに立派すぎてへこむ、
うん、そうね、それはあるね、
うんうん、そうですね、みんななんか一生懸命生きてます
よ
ね。
初心者向けではないよ、 F91 は全く。
あの正直そうですね、
うん、
今までのそのガンダム、アムロとシャアの話とか知らなくても見れますよっていうのは一応あるかもしれないですけど、
ね、
ガンダム世界全体の、
ね、それは罠だね。
ガンダム世界全体のこの下敷きを、あのね、下敷きを、その下書きレイヤーを
見てないと。全体の話の構成はさ、だってやっぱ1年ものだもん、あれ。
うん。
40何話の話だもん、あれ。
そんな40何話 ?13 話ですよ、せいぜい。
13話ってのも怪しいよ、40何話だよ、あれ。 やっぱり
本当に40何話になると多分いらないエピソードいっぱい出てくると思うんですね。
まあ、それはそうだね。
水着会とかよく出てくる、よく分かんない
出てくるけどでもいや、だから最初はそもそもだから1年もので考えてたんだし、新シリーズとして。
ああ、新シリーズね、
うん、で発表するときにワンクールに縮められて、でもワンクールでもガイナーって言われて、2時間って言われて、2時間だとできねえよバカって言って、で切れ気味だったんだと思うよ。
もうぎゅうぎゅうに圧縮した結果がこれ、うん、でも
やっぱり最初の新シリーズを作るっていうところのな気概はあったんだね。だから好きなんでしょ、富野さん。
なるほどね、うん、でもなんか、うん、映画の終わり方とか見ると多分映画か分かんないですけど、あの後のシリーズもいろいろメディアミックス展開していきたいとは思ってた節はありますよね。
そうよね。
でもその後
途中でなんだっけ、あの裏切ってくる女の人いたじゃん、
アンナマリーとかでしょ、う
ん、あんだって、あの人俺30年忘れてた、あの人の存在を。
上白石萌音ちゃんみたいな子でしょ
あの人の存在30年忘れてたけど、あの人の立ち位置と立ち振る舞いはガンダムシリーズでは全員絶対あるじゃん。
ある、エマさんとかそうでした
もんね。そうそう、だから1年ものなんだよ多分あれ。だから素人というか初心者には分かんないんだよあれ。
そっか、うん、富の文脈が分かんない
分かんないと
うん、そうっすね、
無理よ。
そうっすね、初心者向けじゃないっす
ないね、
うん、小学校 2,3 年の算数みたいな感じですね。
全然何を言ってるのか分
かんない。いや、ゼロから学ぶものではないな。
ゼロから学ぶものじゃないよね。そうそう、
割り算、いきなり割り算とか分数を発表されてもいい。
ああ、多分そうそう、そういう感じ、そういう感じ。
はい。まあでも、これをきっかけに、
そうね、
ファーストガンダムの1本目を見れば、一応全部世界観の説明から何から全部ある。
そうね、映画版ですね、ファーストガンダム、ね、
それを足がかりに、ガンダムシリーズというものに、興味を持ってもらって、で一から歩んでってもらえれば、
F91 と同じ話だっていうのは分かると思うよ、ね、
そうですね。もっと言うとガンダムシードとかから入った人はファーストガンダム見ると、あ、同じ話じゃんっていうのに気づくはず、
う
ん、
そうそうそうそう、
はいはい、続きまして、
はい、
スパスパさん、
はい、
まるで悲しみのかけらだわ、はっ、ワイも歌える、
兄さん、
ニーソンって呼ぶなっていう、エターナルウィンドウ、微笑みが光る方
が、みんな歌えちゃうからね、あれね。
そうですね、光る
風、歌うとバンされるからダメだって。
前回ちょっと歌うチャンスを逃しちゃったと思って
。ニーソンに限らずみんな歌える曲ですよ、これは。名曲です、名曲。
ね、紅白出てますから、はい、言っても。
はい
ね、
これはね、名曲だった、確かに。
アニソン名曲、古今東西の名曲ランキングって絶対入ってきますから、ランキングに。
それは、ランキングは恣意的なものを感じ
る。事務所の力。
事務所パワーが。
ガンダムシリーズに限ると絶対入ってきますよ。
それはそうでしょうだ。
トップ3ぐらいに入ってます、絶対。
それはそうです。それはそうです。
だあの1、2、3を森口独占みたいな。
それはだからそれがそうなるからそのランキングを作ってる。
そこまでして森口博子を押す意味も別にもうないでしょ。
でランキングのために森口を押すためにそのランキングを作ってる。
じゃ森口の歌がうまいっていうことなんですよ、やっぱり。
そうね。
あと富野さんが森口を気に入ったっていうことなんですよ。
そうね、何かはやっぱ森口は間違えたんだよね、多分ね。で間違えてなかったら今も残ってないのか。
いやだからあの90年代のバラドル時代は本当に間違えてたと思ってたらしいんですよ。そんなアニメソングでなんかでデビューしてね、
どうなんだと、
そう、うん、自分なんてね、うん、あのそんな最初からスターガイドじゃなくて、うん、もう堀越あの留年するか退学するか、うん、みたいなことに なりながらアニソンでデビューして、この先どうやって芸能界やっていこうかみたいな で頑張って一応バラドルとしてのチームあって、で、そこからちょっとデビューガンダムだったことはちょっと隠しながら卑怯みたいな時代もあったらしいんですけど、
そこいいんじゃないの。
今はもう全然思い直して、いや本当にガンダムでデビューできてよかったですし、いや今もこうしてこの曲あのライブごとに歌わせてもらえたりとかしてありがたいことですよねっていうのは言ってますけど、
まあ、9割9分森口さんの努力ですよ。
それはまあ間違いない。
9割9分です、それは。森口さんが偉かったということです。一生懸命だったかな。
あとガンダム関連の番組に森口さんが呼ばれるとトークが面白いっす。
それもだから森口さんの努力です。
努力ですね。
努力です。偉い。森口さんの努力。 それ以上何者でもないです。森口さんが素晴らしい。らしいだ曲はもう当然素晴らしいけど、森口さんも素晴らしい。
はい。です。これでほぼ最後です。あ、最後じゃないですね。ラスト2。はい。トモハンさん、はい。ロボ購入ということで、巻き爪矯正ロボを2個買ったそうです。
素晴らしい。1個で十分です。
1個かどうかわからないけど、画像は2個載ってました。落札しました。
素晴らしいです。
ありがとうございます。
あの使用感をまた聞かせてください。
そうですね、
はい、
イベントとかにも来てくれる方なので、
ぜひ
直接お聞かせいただけるとすごく嬉しいです。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、最後かな。はい、ナナミシンクソンさん、はい、AI 崩壊の円盤借りてきて視聴開始。安全性を強調されまくるデータセンターが登場。嬉しい。あ、これあっさりぶっ壊れるやつや。物理的かサイバー攻撃か不明だが、過去いわゆるタワーリングインフレの現象。予想が当たるか外れるか、今から続きが楽しみだ。ので、その後3分の2ほど視聴完了と。要請途中ですね、はい。予想外がほぼ起こらないことに、不足の時代が苦手な俺的にも、安心して見てられるけど、30年くらい前の作品の陳腐化したノリで相変わらずやってることに日本映画界の未来が心配。見終わってしばし考えて、IT に頼りすぎ、継承映画なのに、主人公が難局を乗り越えるに、IT が活躍しすぎじゃない？アナログ刑事も結構有能だったけど、ハイテク感をいまいち出し抜ききれてない感じだったし、それでも我々は IT と共に歩まねばならなかったってことか。ということ
で。見てないから何とも言えない。
これは入江優監督でしたっけ、去年。
入江先生ですね。入江先生。
AI 崩壊。
AI 崩壊、俺見てないから何とも言えないね。
そうですね。
ただ、一つだけ言わせてもらうと、
はいはいはい、
4月の上半期の段階で、
はいはい、
オーサリングを死ぬほど早くやってくれる業者は知らないかというところは問い合わせが来てます。
オーサリングってなんか専門用語ですか？
いい感じにブルーレイとかにしてくれる業者です。
パッケージか。
そう通常のスケジュール、コロナの影響もあって通常のスケジュール感で出してると、はい、次の映画が詰まってきちゃうから、う
ん、ああ、
もうコロナ禍の中で売り切りたいと。
めちゃくちゃ虫のいい話ですね。
そうだから、でもそのためには業者に発注するといつコロナが終わっちゃうか分かんないから、うん、1秒でも早く終わらせられないかという相談は、ね、入江さんじゃないけど周りから来た。ああなるほどねと思って、はい、だ今だったら AI 崩壊っていうのをやってたってことをみんな覚えてるから、
あ
でコロナが終わっちゃうと、うん、どんどん要は映画見れなかった映画がどんどん封切られるから、
そうですね。
で今年の秋口とかに DVD になっちゃうと、うん、みんな忘れちゃってるから覚えてるうちに円盤化して逃げ切りたいって言ってた、
うんうん、そうですね。だ今だからレンタル屋さんとかむっちゃ混んでますもん。僕もツタヤ行くとこんな混んでんのツタヤみたいな。
あ、そう、
うん、混んでます。なんか行列できてます
ね。ああでもそうか、確か
にみんなやっぱり家で見るから。
そうね。
みんななんかこんぐらいでこう10本ぐらい書いて。
っていうのは言ってたよっていう感じ。
なるほどね。で、あ、そうですよね。だから、ナミさん見れてるってことはもうすでに DVD になってる。
やってる。
ね。はい。あ、じゃあ、よかったですね。パッケージができて。
うん、よかったんじゃないですか。だから、逃げ切ったんじゃないですか。わかんないけど。
はい。あ、本当に最後の最後にもう一個だけありました。お豆様からですね、番組に対するありがたいご意見です。
はい。
はい、ポッドキャストか YouTube かどっちで見てる人が多いんでしょうかっていう僕のつぶやきに関してですね。はい。未だにポッドキャスト派です。YouTube も見ますが、今後もポッドキャストメインかな。個人的には15分から20分ちょうど良い。新庄さんの早口も気にならないですよ。過去鳴らされてるだけが。たまにお便り会みたいにゆるゆると30分以上の回があるのが嬉しいです。だそうです。
ありがとうございますと。
あざっす。ということで、今やってるんですけど、これ何分ですか、もう。2時間ぐらいです
か。クソみたいな時間かかってる。
はい。終わりましょう。というわけで、こんな感じでお便り紹介しますので、お便りの宛先は。
はい、mats@tf-tms.jp、mats@tf-tms.jp までよろしくお願いします。
お願いします。はい。そして、ツイッターの方でも、ハッシュタグ、シャープミルク放送局という、つぶやきをですね、やっていただけると、こちらから、させていただきまして、ご紹介させていきますので、ぜひ、お気軽につぶやいてみてください。よろしくお願いいたします。はい。はい、以上。あとは、動画の方もね、 コメントとかいただけると、
はい、
今回ちょっとコメントの方ご紹介できてないですけど、あのちゃんと見させていただいてますので、はい、適宜あのリブ、ね、返信とかもさせていただきます、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、というわけで、
はい、
また次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いいですか。はい、というわけで今回も愛と勇気と感動とちょっぴり熱をお送りしました。東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄勇気と
ちゃんまつスカイウォーカーでした。
それでは皆さん、また次回、
バイバイキン。